まず最初に、この本の面積事項についてちょっとだけ触れておこう。これは、プラグマティックプログラマーという、プログラミングの世界ではかなり有名な本の日本語版なんだけど、原著は英語で、20周年記念の改訂版として出されたものなんだよね。内容については、出版社のパーソンエデュケーションが権利を持っていて、無断でコピーしたり、録音したり、ネットで配信したりするのはもちろんダメ。基本的に著作権はしっかり守られているから、その点は注意してほしいんだよ。あと、書かれている会社名や製品名は、みんなそれぞれの会社の登録商標だったりするから、勝手に使っちゃいけないよ、っていう話もある。これは一般的なルールとして知っておくといい。そして、いくら注意を払って作られているとはいえ、本の内容をそのまま適用した結果起きた問題とか、逆に適用できなかったことでのトラブルに関しては、著者や出版社は責任を取らないよ、ということも明記されているんだ。つまり、この本を読んで得た知識を自分の仕事やプロジェクトに活かすときは、自分でよく考えて判断しようね、というスタンスなんだよね。そういう意味で、面積事項は、一つの、ここから先は自己責任だよ、っていう線引きなんだと思ってもらえれば OK。このあたりを踏まえた上で、これから本の中身にどんどん踏み込んでいくから、楽しみにしててほしい。次に進むと、プログラマーとしての考え方やスキルの磨き方について、具体的な話が待ってるからね。この本の目次を見ていくと、まさにタッピンプログラマーになるための道筋がしっかりと描かれているのがわかるんだよね。最初の方には、序文や前書きで本の全体像や第二版に向けての思いが語られている。そこから、達人の哲学、や、達人のアプローチといった章で、プログラマーとしての考え方や具体的な取り組み方をじっくり掘り下げていく構成になっている。面白いのは、猫がソースコードを食べちゃった、なんてタイトルもあって、そういうちょっとユーモアのある話も混ぜつつ、ソフトウェア開発の本質に迫っているところ。コードだけじゃなく、設計の基本や DRY 原則に重荷を避ける考え方、直行性、可逆性といったソフトウェア設計の重要なコンセプトも取り上げられていて、単なるテクニック本じゃないのが伝わってくる。そして、基本的なツールの章では、プレインテキストの使い方やシェル、バージョン管理、デバッグの技術みたいな、日常的に使うツールの使いこなし方までカバーしているから、実務に即した内容になっているのもポイントだね。さらに、妄想の達人というちょっと変わったタイトルの章では、契約による設計や表明を用いたプログラミングなど、品質を高めるためのテクニックを紹介している。これも単なるコーディングの話じゃなくて、プログラムの信頼性や安全性にフォーカスしているんだ。こういう視点は、経験を積んだエンジニアならではの深い知見が詰まっている。中盤以降は、柳に雪折れなしというテーマで柔軟性や実世界の扱い方、平行性の章では、時間的な結合の破壊や共有状態の問題など、複雑なシステム開発に役立つ考え方が展開される。これらは並行処理やスレッドの問題を理解するのに欠かせない内容だよ。さらにコーディング中の心構えや、テスト技法、プロジェクトの始め方やチームでの働き方まで、現場で直面するあらゆる局面に対応できるように章立てされている。ユーザーを喜ばせる視点や、自負と偏見というタイトルからもわかるように、人間的な側面も大事にしているのがこの本の特徴だ。最後に、後書きや教訓の羅針版、自分自身の未来をイメージするための章もあって、単なる技術書にとどまらず、エンジニア人生全体を見据えた内容になっているんだよね。だから、この本はただのプログラミングの教科書じゃなくて、ソフトウェア開発者としてどう成長していくか、その哲学から技術、実践までを網羅したバイブルみたいなもの。これから一緒に読み進めながら、達人プログラマーになるためのヒントをしっかり掴んでいこう。次の章からは、具体的に、達人の哲学について見ていくんだけど、ここで語られる考え方が後々の技術的な話とも深くつながってくるから、ぜひ楽しみにしてほしい。次に紹介するのは、達人プログラマー第2版、への賛辞についての話だよ。まず、この本はもともと、達人プログラマーという名著の改訂版で、なんと奇跡が二度起きたようなものだと言われているんだ。つまり、最初の版がソフトウェア開発の世界に大きな衝撃を与えたのはもちろんだけど、第2版でもまた同じくらいのインパクトを与えているってわけ。実際、この改訂版が今後20年にわたって、 ソフトウェア開発の究極の書籍として君臨し続けるのはほぼ間違いないって評価されているんだよね。オープンソース戦略の責任者を務めるビキー・ブラザーは、この本を手元に置いておくことがソフトウェアの近代化や保守性の向上への近道だと言っている。単に技術的な話だけじゃなく、プロとしてどう動くかを教えてくれる実践的なアドバイスが詰まってるから、長く活用できるって話だ。さらに、レガシコード。ロックスの創設者であるアンドレア・ゴールットは、この本が自分のキャリアを劇的に変えたと語っている。普通の歯車じゃなくて、達人への道を切り開く一冊として人生にとって最も重要な本になったんだとか。ルービー界隈で有名なオビー・フェルナンデスも、初めてこの本に触れた時にソフトウェア開発の近代的なプラクティスに魅了されたと言っている。第一版がその世界を作る重要な役割を果たしていて、第二版ではさらに新しい知見や専門性で磨き上げられていることに気づくはずだとも。ザ・ウェルグラウンディッド・ルービーストの著者、デビッド・A.ブラックは自分の書棚に第一版を持っていて、何度も読み返すうちに仕事への取り組み方がガラッと変わった経験を持っている。第二版は内容がすべて新しくなっているけど、その核となるアイデアや考え方は全然変わっていない。むしろ時代を超越した普遍的な価値を持っているから、これからもずっと光り続けるだろうって言ってるんだ。アジャイルコーチのサンディ・マモリーも、20年前にこの本でキャリアが変わった経験から、この審判も同じように多くの人の人生を変える力があると太鼓判を押しているよ。そして、最後に、アジャイルの著名な著者、マイク・コンは、第一版に大きな影響を受けた自身の経験を踏まえ、この審判も君のキャリアを大きく変えるだろうと期待を込めているんだ。こうした多くの著名人たちからの賛辞を聞くと、達人プログラマー第2版がただの改訂ではなく、ソフトウェア開発の世界に新たな革命をもたらす一冊であることがよくわかるよね。続いては、この本の核となる考え方や実践的なテクニックについて掘り下げていくので、ぜひその部分も楽しみにしてほしい。続いて紹介するのは、この本の序文にあたる部分だよ。ここでは、プログラミング界隈で長年愛されてきた、達人プログラマーという本の新しい版について語られているんだ。まず、この本がどれだけ特別かっていうことが伝わってくるんだよね。20年も前に出た本なのに、今でも多くのプログラマーたちが熱狂しているっていうのはなかなかすごいこと。著者のデイブとアンディがツイッターで新刊についてつぶやいた時には、プログラミングコミュニティが大盛り上がりになって、喜びの声がフィードに溢れたって話。こういう反応があるってこと自体が、この本の価値を物語っているんだ。技術書って、普通は、ちょっと、とっつきにくいものだったりするじゃない？難しい言葉や複雑な例がいっぱいで、読んでて、なんだこれ、って気持ちになりがち。でもこの本は違う。著者たちは長年の経験を持ちながらも、初心者が新しいことを学ぶ時のワクワクや、戸惑いをすごく理解していて、その気持ちに寄り添って書いているんだよね。だから威圧感がなくて、専門家向けの難しい文章でもないし、前の版を読んでないとダメってわけでもない。まさに、より良いプログラマーを目指す人のための親切なガイドって感じ。それに、第一版は、すでに素晴らしい内容だったんだけど、この20周年記念の第2版ではさらに3つの大きなアップデートがあったんだ。一つは、時代遅れになった例や参照を最新のものに置き換えたこと。例えば、昔はよく話題になっていたループの普遍条件とか、ローカルのビルドマシンの話はもう使われていないから、新しい時代に合った実例に変わっている。古いコンセプトも新しい言葉でリフレッシュされていて、例えばドライ、Don't repeat yourself なんかも、色褪せた感じじゃなくて今でも輝いて使える教訓として紹介されているんだ。そして二つ目のアップデートが本当にすごい。ところで、第一版が出てからの読者の反応や意見がしっかり反映されているってこと。どこがわかりにくいのか、どうすればもっと伝わるか、誤解されやすい部分はどこか？そういうフィードバックを受けて、著者たちは内容をブラッシュアップしている。だから単なる技術書を超えて、プログラマーがどう成長していくかの本質に迫る内容になっているんだよね。特に注目したいのは、主体性が大事だっていうメッセージ。開発者って、他の職業よりも自分で考えて動く力が必要なんだよね。自分の人生は自分のものっていうシンプルだけど深い言葉がこの本の出発点になっているんだ。これってコードを書くだけじゃなくて 自分の仕事やキャリアに自分の力をしっかり注ぎ込むってことを思い出させてくれるんだよね。技術書の中でも特にこの本が優れているのは、プログラマーになるってどういうことかをちゃんと理解しているところ。プログラミングは未来を少しでも楽にするための手段であり、チームのみんなの負担を減らすことでもある。間違ったやり方をするとちゃんとしっぺ返しが来るし、良い習慣を身につけて自分の使うツールを理解することが大切。プログラミングだけが世界のすべてじゃなくて、その周りの環境や振る舞いも含めて探求しているんだ。ちなみに、この序文を書いた人自身も大人になるまでプログラミングに触れたことがなくて、全くの異世界に飛び込んだような経験をしているんだって。プログラミングのコミュニティは独特で、新しい場所に引っ越したみたいに最初は戸惑う。でも、長く住んでいる隣人がいて、街のルールやお気に入りの場所を教えてくれるとすごく助かるよね。デイブとアンディは、まさにそんな隣人の存在なんだ。プログラマーになるって、単にコードを書けるようになるだけじゃなくて、考え方や習慣、期待までも変えていくプロセスなんだよね。だからこの本は、プログラミングのやり方を教えるだけじゃなくて、どうやって成長していくかのガイドブックになっている。もし達人プログラマーになりたいなら、彼らが親切に道を示してくれるから心強いはず。ただし、この本はプログラミングの哲学や断定的な考えを押し付けるものじゃない。達人プログラマーになりたいかどうかは自分で決めること。もし違うと思ったらそれも尊重される。でも、なりたいと思ったら彼らが力になってくれる。そんなメッセージが伝わってくる序文なんだ。この序文を通して、この本が単なる技術書じゃなくて、プログラマーとしての生き方や考え方にまで踏み込んだ貴重なガイドであることがよくわかる。次は、そんな本の中身、具体的にどんなことが書かれているのかをじっくり見ていこう。まず最初に紹介するのは、達人プログラマーの第2版に向けた前書きの話。1990年代から様々な問題を抱えたプロジェクトに関わってきた著者たちが、同じような疑問を何度も口にしているところから本書は始まるんだよね。例えば、なんで本番前にちゃんとテストしなったんだろう?とか、どうしてこのコードは、メアリーのマシンでしかビルドできないんだ?とか、誰もユーザーにちゃんと聞いてなかったの?っていう疑問。こうした現場でよくある問題を整理して、メモに残したことから、最初の、達人プログラマーが生まれたわけだ。それが20年以上も経って、ソフトウェア開発の世界は何度も大きな変化を迎えている。1999年の開発者を今のチームに入れたら、きっと戸惑うだろうし、逆に今の開発者が90年代の環境に飛ばされたら、そこもまた異世界だよね。あの頃はコーバとかケースツール、インデックス付きループなんていう、今となってはちょっと奇妙に思える技術も普通に使われていた。だけど、面白いのは、そんなテクノロジーが変わっても、人間の本質や良いプラクティスは変わっていないってこと。つまり、常識は時代を超えても色褪せないんだ。だから本書は、熟成された存在、だと言える。さて、第2版を作るにあたって著者たちは、大きな決断を迫られた。昔のテクノロジーを丸ごと見直すか、それとも20年かけて得た新しい知見をもとに、推奨してきたプラクティスの根底にある考え方自体を見直すか?最終的には、その両方を選んでしまったんだ。だから今回の本は、いわば、テセウスの船、状態。ほぼ3分の1は新しく書き下ろされていて、残りも部分的に修正や追加がなされている。この、テセウスの船、ってのは、古くなった船の部品を全部新しいものに交換しても、それは元の船と呼べるのか?という哲学的な問いなんだけど、本書もまさにそんな感じでアップデートされている。それから、時代の変化に伴っていくつかの内容も変わっている。例えば、今や並列処理が当たり前になっているハードウェアにしっかり対応しようと、平行性の話を再編成したり、アジャイル開発の動きや関数型プログラミングのトレンド、さらにはプライバシーやセキュリティへの関心の高まりも反映されている。驚くべきことに、こうした大幅な見直しを検討するにあたって、審判の内容については初版の頃ほど大きな議論が起こらなかったらしい。つまり、重要なポイントがより明確になってきている証拠なんだろうね。この本は、読者が新しいプラクティスを取り入れてもいいし、逆に、これは違うと思えば自分の技に反映させていいという、自由度の高いものになっている。何より大切なのは、楽しむこと。 これを忘れちゃいけないって強調しているんだよね。本書の構成は短いセクションがたくさん集まった形で、それぞれ独立しているから、どこから読んでも大丈夫。クロスリファレンスも多いから、必要に応じて関連する話題をシンボリできるようになっている。さらに、TIPNN という形で重要なポイントが強調されていて、これらは単なる説明じゃなくて、生きた言葉として筆者たちが日々大事にしている考えなんだ。演習問題やチャレンジも用意されていて、前者は比較的シンプルに答えが出せるもの、後者は答えが一つに絞れないものが多い。だからグループで話し合ったり、発展的な学びの材料として使えるようになっている。専門用語についても工夫がある。普遍的に使える言葉を選ぶか、新たに作り出した用語を使うことで、混乱を避けるようにしている。例えば、モジュール化はコードだけじゃなくて設計やチーム編成にも使える言葉だし、一つの用語に限定された意味がつくのを避けているんだ。ちなみに、書籍に載っているソースコードは、公式ウェブサイトからダウンロードできるようになっている。そこには正誤表や関連ニュースも掲載されているから、興味があればチェックしてみてほしい。そして、何より読者からのフィードバックを大歓迎している。メールアドレスもちゃんと公開されていて、次の版での改善に役立てたいという気持ちが伝わってくる。最後に、過去20年間にわたって数えきれない対話や議論を通じて得られた知見が、この審判にしっかり反映されていること、そしてその過程で支えてくれた多くの人々への感謝が述べられている。まさに、達人プログラマー、たち全員への参加で締めくくられているんだ。こうして第2版の前書きは、古い知恵を大切にしつつ新しい時代に合わせてアップデートする、そんなチャレンジの物語として読める。次は、この本の中でどんな具体的なプラクティスや考え方が紹介されているのか、じっくり探っていこう。最初に紹介するのは、本書の前書きにあたる内容だよ。ここでは、プログラマーとしてもっと成長したい人のために書かれているんだ。個人プレイの一匹狼でも、大きなチームで働く人でも、コンサルタントとして多くの顧客と関わる人でも、誰でも対象なんだよね。つまり、この本は、あなたという一人のプログラマーが、より良い仕事をする手助けをするためのものなんだ。この本のタイトルにある、達人、プラグマティックって言葉は、実はラテン語の、プラグマティカス、から来ていて、実務に熟達したという意味がある。つまり、ここで語られるのは理論だけじゃなく、実際にやることにフォーカスしているんだ。プログラミングは単なる技術じゃなくて、言いたいことをコンピュータに伝える技芸なんだよね。プログラマーは、聞き手でありアドバイザーであり、時には翻訳者や独裁者のように、自分の役割を柔軟に切り替えているんだ。あやふやな要求をつかみ取って、それを形にすることで、ただの機械がすごい力を発揮できるようになる。そうして仕事を文書化すれば、周りも理解できて、うまく組み立てればチームもレベルアップできる。しかも、厳しいスケジュールの中でこれをこなすのがプログラマーの現実。つまり、毎日小さな奇跡を起こしているようなものなんだよね。ただ、世の中にはいろんな誘惑もある。ツールベンダーは自社製品で奇跡が起きるって言い張るし、方法論の、グル、たちは自分の技法ならうまくいくと約束する。みんな自分のプログラミング言語や OS が最高だと言うけど、残念ながらそんなに簡単な話はない。どんなツールや言語だけで完璧な答えにたどり着けるわけじゃなくて、状況に応じて、ベストな選択をしていくことが必要なんだ。そこで重要になるのが、プラグマティズム、つまり実務的な考え方だ。特定の技術に固執するんじゃなくて、広い知識と経験を土台にして、状況に合った最適な解決策を見つける。つまり、コンピュータ科学の基本を理解し、いろんな現場での経験を積むことが大事になるんだよね。理論と実践を組み合わせれば、強力な武器になる。そして、プロジェクトの進行に合わせて、状況を見極めながらアプローチを調整し続ける。これが達人プログラマーの仕事のやり方なんだ。じゃあ、そんな本書はどんな人に読んでほしいのか？もっと効率的に、もっと生産的にプログラマーをやりたい人のためだよ。自分の力をもっと引き出したい、仲間が使っている新しいツールを知りたい、あるいは今の仕事に新しい技術をどう活かせるか知りたい。そんな人たちだ。もちろん、ここに書いてあることが全ての答えとは言えないけど、このやり方を取り入れれば、経験の積み方が早くなって、仕事の理解も深まる。結果として、より良いソフトウェアが作れるようになるはずなんだ。 そして、達人プログラマーになるにはどんな性格が必要かも触れている。例えば、新しいものが好きで、すぐに取り入れて自信につなげる、アーリーアダプターだったり、疑問を持って研究するタイプだったり、何か言われたらすぐ信じるんじゃなくて、しっかり批判的に考えることも大切。現実的に物事の本質を見抜こうとする力も必要だし、幅広い技術分野にチャレンジできる何でも奥的な面も求められる。これらは達人プログラマーに共通する性質なんだ。さらに、重要なポイントが2つある。まず1つ目は、自分が使っている技術に興味を持つこと。これがなければプログラミングはただの作業になっちゃう。2つ目は、自分の仕事について常に考え続けること。つまり、毎日の作業や意思決定を振り返り、批判的に評価する癖をつけること。漫然と流されるのは絶対ダメ。IBM の、シンク、考えろ、っていう言葉がまさにこれの合言葉だよ。時間はかかるけど、その分、仕事への満足感やスキルの向上につながり、長い目で見れば効率アップや保守しやすいコード作り、会議の削減にも役立つんだ。それから、大きなチームや複雑なプロジェクトでも、個人の職人技は絶対に必要だって話もある。ソフトウェア開発は工学的であるべきだけど、それだけじゃない。昔のヨーロッパの大聖堂を作った職人たちみたいに、設計図だけじゃなくて、自分の技術と感性を持ち寄って作り上げる。だから、大規模のプロジェクトの中にも、個人の個性や技芸がちゃんと生きているんだ。100年後、今の工学が古くなっても、僕たちの技芸は評価され続けるはずだよ。最後に、継続は力なりってこと。イギリスのイートンカレッジの芝生の話が紹介されている。完璧な芝生は毎日少しずつ手入れを続けて、500年かけて育てた結果だって言うんだ。プログラマーも同じで、小さな改善を毎日積み重ねることが大切。日本語で言う、改善ってやつだね。これは、スキルを磨いて新しいツールを覚え、経験を積むことで成果が見えてくる。そして何年か続ければ、自分でも驚くくらい成長できるってわけ。この前書きだけでも、プログラマーとして、どう成長していくかの大切なヒントがぎっしり詰まっている。続いては、こうした考え方を具体的にどうやって仕事に活かしていくのか、実践的なテクニックの話に入っていくから、楽しみにしていてほしい。まずは、達人の哲学について話を進めていこう。この章は、単なる技術的な話じゃなくて、君自身のキャリアや人生に関わる内容なんだ。だから、ただのプログラミングのテクニックを学ぶだけじゃなくて、どうやってより良い開発者になり、周りの人も成長させられるか、という大きな視点で考えてほしい。達人プログラマーと普通のプログラマーの違いは、問題に対する考え方やスタイル、哲学にある。単に目の前の課題を解決するだけじゃなくて、常にその問題が置かれているもっと広い背景や全体像を意識しているんだ。そういう対極観なしには、本当の意味で達人にはなれないし、賢明な判断もできないってわけ。次に大事なのは、責任を持つということ。例えば、猫がソースコードを食べちゃった、なんて言い訳は通用しない。達人プログラマーは、自分の仕事に責任を持って、問題があれば正直に認め、そこからどう解決するかを考える。怠慢や言い訳はプロジェクトの崩壊を招くだけだからね。責任を負うっていうのは、ただ背負い込むだけじゃなくて、自分がコントロールできる範囲のリスクを分析し、もし無理なら、負わない。選択も必要。だけど、その判断も自分の価値観でしっかり決めるってことだよ。そしてチームの信頼も欠かせない。信頼があるからこそ、自由に意見が言え、新しいアイデアが生まれる。逆に信頼が壊れたら、もう修復はほぼ不可能だ。例えば、最前線の忍者チームがレーザー銃を使おうとしたら、仲間が、猫がレーザーを、家に置いてきた、なんて言ったら、どう思う？そんな信頼の裏切りは、チーム全体に大きなダメージを与えるんだ。続いて、ソフトウェアのエントロピーの話。物理学で言うエントロピーとは、時間とともに無秩序が増えていく現象だけど、ソフトウェアも同じで、放っておくとどん汚れていく。これを、腐ったソフトウェア、や、技術的負債と呼ぶんだ。厄介なのは、心理的な側面やチームの文化がこれに大きく影響すること。例えば、割れ窓理論、って知ってる？割れた窓を放置すると、その建物全体が荒れていくっていう社会心理学の理論だ。ソフトウェアにも同じことが言えて、 ちょっとした悪い設計やミスを放置すると、どんどん問題が広がってしまう。だから、割れた窓は見つけたらすぐに直す。もし時間がなくても、ここは直す必要がある。ってちゃんと目立つようにしておくことが大事だよ。これを怠ると、プロジェクト全体が崩壊に向かってしまう。その一方で、緩やかな変化に気づかずにいると大変なことになるって話もある。いわゆる、ゆでガエルの話だね。カエルを熱湯に入れたらすぐ飛び出すけど、徐々に温度を上げていくと気づかずそのまま茹でられてしまう。プロジェクトも同じで、小さな問題や変化に気づかず放置すると、取り返しのつかないことになる。だから常に大きな視点を持って、周囲の状況をよく観察することが必要なんだ。さらに、十分に良いソフトウェアについて、完璧を求めすぎると、かえって良かったものまで台無しにしてしまうことがある。実際に世の中に出ているソフトウェアは完全無欠じゃないことがほとんど。ここで大事なのはユーザーや保守担当者にとって十分に良いものを作ること。つまり要求仕様を満たし必要な品質を備えていればそれ以上に完璧を目指して時間やリソースをかけすぎるのは逆効果。ユーザーを巻き込んでトレードオフを理解しながら品質要求を明確にすることがプロフェッショナルな態度だよ。そしてあなたの知識ポートフォリオの話に入ろう。知識や経験は君の一番の資産だけど、技術の進化は早いから常に古くなっていく。だから、知識も金融の投資みたいに定期的に見直して更新しないと価値が下がってしまう。分散投資のように幅広く学ぶこと、リスクとリターンのバランスを考えること、そして、新しい技術を早めに取り入れることが重要。例えば毎年新しいプログラミング言語を学ぶとか、月に一冊は技術書を読むとかね。こうした継続的な投資が君のキャリアを守り成長させるんだ。もちろん学んだことをプロジェクトに生かすことも忘れずに。あとは批判的な考え方も必須。何か情報を得たらなぜ誰にメリットがあるのかいつどこで有効かと自問自答して鵜呑みにしない姿勢をもとう。最後に伝達しようの章。いくら素晴らしいアイデアや行動を持っていても、それを伝えられなければ意味がない。コミュニケーションは、開発者の仕事の大部分を占めるし、これがうまくいかないとチームもプロジェクトもうまく進まない。だから、話す相手のことをよく理解して、伝えたい内容を整理し、タイミングやスタイルを選ぶことが大事。見栄えの良い資料を作ったり、相手を巻き込んだり、聞き手にもなったりすることで、双方向のコミュニケーションを目指そう。ドキュメントも単なる付け足しじゃなくて、コードと一体化した重要なコミュニケーション手段だ。コメントは、なぜそうしたのかを説明する場であって、どう実装したかはコード自体が示しているからね。オンラインのメールや SNS でも、送信前にちゃんとチェックして、礼儀正しく、相手の立場に立った伝え方を心がけることが必要だ。この章で話したことは、単なる知識の詰め込みじゃなくて、達人プログラマーとしての振る舞いや考え方の基盤になる。次の章では、こうした哲学をさらに具体的なプラクティスや技術に落とし込んでいくから、期待していてほしい。続いては、達人のアプローチと題して、ソフトウェア開発のあらゆる局面で役立つ tips や裏技、ほぼ何にでも使えるプロセスについて話していくよ。これらは設計からプロジェクト管理、コーディングまで幅広く適用できるもので、まさにタッピンプログラマーが自然と身につけている知恵なんだ。ただ、この手の話は設計や管理、コーディングの議論の中で断片的に語られることはあっても、体系的にドキュメント化されることは珍しかったんだよね。だからこの章では、それらをまとめてしっかり解説していくよ。まず、ソフトウェア開発の革新に迫る最初の大事な話題が、良い設計の本質だ。すべての原則やアイデアはここから展開されていくんだ。設計が良ければ変更も楽になるし、結果的に成果物の品質も高まる。これは ETC 原則、Easier to Change、つまり変更をしやすくすることが最優先になるってことなんだ。例えば、結合度を最小限に抑える理由は、モジュールやコンポーネント間の関係性を緩めて、変更しても影響範囲を限定するため、責務を単一化する原則も、変更があってもその責務を持つモジュールだけ直せばいいから効率的になる。名前の付け方も重要で、わかりやすい名前はコードの読みやすさを上げて、変更時の手がかりになる。どれも結局は、変更をしやすくするための工夫なんだよね。 ETC はルールじゃなくて価値観だ。つまり、何をすべきか迷ったら、より変更しやすい方を選ぼうという指針になる。これを日常的に意識するためには、ファイルを保存するときやテストを書いているとき、バグを修正しているときに、今の変更でシステムは変えやすくなったか?と自問してみる癖をつけるといいよ。これを繰り返すうちに自然と直感が磨かれていくはずだ。もしどう変更すべきかわからなければ、常に変更しやすい方を選んで行動を分離し、業種度を高めることを意識しよう。そうすれば将来どんな変更があっても対応しやすい。さらに、自分がなぜその選択をしたのかをエンジニアリング日誌やコードのタグに残しておくと、後で見直した時に役立つ。こういった振り返りの文化も大切だね。次は、ドライ原則、つまり、Don't repeat yourself に重化を避けるの話。プログラムを書く時に同じ知識やロジックを複数箇所に書いてしまうと、どこかを変えた時に別の場所も変え忘れてバグになるリスクが高まる。これは忘れられるかどうかの問題で、必ず忘れてしまうんだ。だから知識はシステム内で単一かつ信頼できる形で表現しなければならない。多くの人はこれをコードのコピー&ペースト禁止だと思いがちだけど、実はもっと広い話。コードだけじゃなくて、ドキュメントやデータベースのスキーマ、API 仕様など、システムに関わるあらゆる知識の二重化を避けることが重要なんだ。例えば、コードとコメントで同じルールを2回書いてしまうと、どちらかが古くなって矛盾が生まれる。コードの具体例を挙げると、金額の表示部分で負の値の処理が何度も同じように繰り返されているケースがある。これを別の関数に切り出せば、修正箇所が一つになるし、コードの読みやすさも上がる。さらに、同じフォーマット指定が何箇所もある場合も共通関数にまとめるのが正解。こうやって二重化を除去していくんだ。ただし、コードが同じでも、違う意味の知識を表していればそれは二重化じゃない。例えば、年齢の検証と数量の検証が同じチェックをしていても、それぞれ意味が違うから OK だよ。データ構造も DRY が適用される。例えば線分を表すクラスで、支点と終点があれば長さは計算できるのに、長さを別に保持している例がある。これは二重化で、長さは計算メソッドにすべきだ。ただしパフォーマンス上の理由であえてキャッシュする場合もあるけど、その場合は影響範囲を限定して管理しよう。また、API 仕様や外部データの構造も知識の二重化になりがちだけど、仕様書やツールで共通管理し、コード生成や検証を自動化することでリスクを減らせる。チーム内の開発者間での二重化も厄介だけど、活発なコミュニケーションやコードレビュー、共通のライブラリ管理で防ごう。次は、直行性の話。直行性とは、システムのコンポーネント同士が相互に独立していて、一つを変えても他に影響しない状態のこと。数学の座標軸のように、X 軸の動きが Y 軸に影響しないイメージだね。直行性が高いと設計やテスト、拡張がしやすくなる。逆に直行していない例として、ヘリコプターの操縦を上げている。左手のレバーを動かすと機体が傾き、右手や足でバランスを取らないといけない。操作同士が絡み合っていて非常に複雑だ。こういう状態はソフトウェアにも起こる。結合度が高いと、小さな変更でも複数の部分に影響が出てしまう。直行性の高いシステムのメリットは大きい。まず生産性が上がる。局所的な変更が可能で、テストもモジュール単位で済むから開発速度が速くなる。再利用も促進されるし、新たな組み合わせで多くの機能を作り出せる。リスクも減り、問題が起きても影響範囲が限定されるし、堅牢性も高まる。設計時には、モジュール化やレイヤー化といったアプローチで直行性を確保しよう。例えば UI の変更でデータベースに影響が出るようではダメだ。ツールキットやライブラリを選ぶときも、直行性を損なわないかを意識すべきだ。コーディング時は結合度を減らし、グローバル変数は避ける。似た機能のコードが散らばっていたら、ストラテジーパターンのように整理しよう。こうした改善は、リファクタリングで進めると効果的だ。テストも直行性が高いほどやりやすい。モジュール単位で独立してテストできるし、バグ修正の影響も限定的になる。ドキュメントも内容と表現を分けて直行させると、見やすくなる。ドリーと直行性は相互に補完し合う関係。どちらも意識すればシステムは柔軟で理解しやすくなり、保守もしやすくなる。もし変更のたびに苦労しているなら、 まさにリファクタリングのタイミングだよ。そして、可逆性の話。エンジニアはシンプルで唯一の答えを好むけど、現実はそんなに甘くない。仕様や環境は絶えず変わるし、最初の決定がずっと正しいとは限らない。例えば、データベースのベンダー変更や、アプリの形態が途中で変わることもある。だから、決定は、石に刻まれたもの、じゃなく、砂に描かれたものと考えよう。いつでも変更可能な柔軟性を持たせることが大事。コードを分離して抽象化し、サードパーティ製品も抽象レイヤーで隠す。流行りに飛びつきすぎず、揺さぶりながら必要な時に一気に片付ける。ロックンロール精神で開発しよう。最後は、栄光玉という考え方。複雑で動きの速い世界では、一発勝負で完璧な設計を目指すのは無理。栄光弾みたいに、すぐにフィードバックが得られる小さな動くコードを作って、狙いを定め直しながら、前進しよう、という話だ。栄光玉は実弾と同じ環境で飛ぶので、狙いのズレがすぐにわかる。だから最初から全部作り込むんじゃなく、とにかく動く最小限のものを作って試し、ユーザーの反応を見て修正していく。これが現代の生活ペースに合った唯一の方法なんだ。栄光弾と似ているけど違うのが、プロトタイピング。プロトタイピングは特定の機能やアイデアを試すために一時的に作るもので、評価後は捨てることが多い。一方、栄光弾型開発は動く骨格を作って、そこに機能を足しながら進めていく。栄光玉は使い捨てじゃなく、最終的なシステムの基盤となるんだよ。この章では、こうした達人の知恵を通して、より良い設計、開発プロセス、柔軟な対応の仕方を学べる。次の章では、これらの原則をさらに掘り下げていくから、楽しみにしていてほしい。続いては、基本的なツールの話をしていくよ。これは技術者としての土台を作る大事な章なんだ。職人が匠の技を追求するとき、まずは質のいい道具を揃えるところから始めるよね。木工職人なら、刺しが根やのこぎり、カンナ、のみ、木土、クランプといった道具を使う。これらの道具はそれぞれ固有の役割があって、職人の腕が上がるにつれて手にぴったり馴染んでいくんだ。まさに道具が職人の手の一部になるってわけ。プログラミングの世界でも同じで、まずは基本的なツールを手に入れて、それを使いこなすことが大切。道具は君の能力を増幅してくれる。道具が優れていて使いやすければ、生産性は自然と上がるんだよね。例えば多くの新人プログラマーは統合開発環境、いわゆるIDEに頼りがちだけど、それだけに安住しちゃうのはもったいない。IDEの限界を超えていくためには、基本的なツールを自分で使いこなす努力をするしかないんだ。この章では、まず自分の道具箱を作ることから始める。ツールの理解を深めるのと同時に、プログラミングの素材と作業台についても紹介していくよ。素材は、プレインテキスト、作業台は、コンピューターのコマンドシェル、そして最も大切な道具の一つがエディターだ。さらにバージョン管理やデバッグ、テキスト操作言語、エンジニアリング2種といったツールも順番に見ていく。まず、プレインテキストの威力、から。プログラミングで扱う素材は木や鉄じゃなくて知識そのものだ。知識を表現し、保存するのに最適なのがプレインテキスト。これは人間が直接読める文字の集まりで、例えば買い物リストのようなシンプルなものもプレインテキストになる。重要なのは、意味がわかることで、意味のわからない文字の羅列はプレインテキストとは呼べない。HTML や JSON、YAML もプレインテキストのフォーマットなんだ。プレインテキストを使うメリットは大きい。まず、時代が変わってもデータが読み続けられること。バイナリ形式のファイルは作ったアプリケーションがなくなると意味がわからなくなるけど、プレインテキストは人間が読めるから解析がしやすい。例えば昔のレガシーシステムのファイルの中に社会保障番号があっても、そのフォーマットがわかれば簡単に抽出できる。逆に意味不明なバイナリデータだと解析はほぼ不可能なんだ。さらにプレインテキストは、ほぼすべてのツールで扱える。ユニックスの哲学では、小さくてシンプルなツールを組み合わせ、プレインテキストでデータをやり取りすることで柔軟なシステムを構築している。もしシステムがクラッシュしても、最低限の環境でテキストファイルを見て復旧できるのはこのおかげ。ファイル検索も簡単にできるし、バージョン管理と組み合わせれば変更履歴の追跡も楽しんだ。次に、貝殻、シェル、遊びの話。木工職人が木をしっかり固定する作業台を持っているように、 プログラマーにはコマンドシェルという作業台がある。シェルはコマンドを入力してツールを起動し、パイプでつなげて複雑な処理も行える。GUI の操作だけではできない自動化やカスタマイズができるのが強みだ。GUI は見た目通りの操作ができるけど、それ以上のことは難しい。だから本当に生産性を上げたいなら、シェルに慣れ親しむべきなんだ。シェルを自分好みにカスタマイズすることも重要。カラーテーマを変えたり、プロンプトに必要な情報を表示させたり、よく使うコマンドに短縮名をつけたり、これで作業がずっと快適になる。例えば間違ってファイルを消しちゃうのを防ぐために、rm コマンドに確認を入れるエイリアスを作るとかね。シェルは長く使うものだから、自分の住処を作るような感覚で向き合いよう。続いて、パワーエディットの話。ここまで道具は手の延長だと言ってきたけど、これは特にエディターに当てはまる。テキストはプログラミングの基本素材だから、操作を極めることで作業効率が爆上がりする。例えば編集作業が週に20時間あるなら、4% の効率アップで1年に1週間以上の時間が浮く。しかも真のメリットは、編集操作を無意識にできるようになって、頭の中の思考が滞らなくなることなんだ。エディターに熟達するとは、文字単位や単語、行、段落単位で自在に移動、選択できたり、コードのブロック単位でコメントをつけたり外したり、複数カーソルで同時編集したりするスキルのこと。さらに複数パネルでの作業や検索、コンパイルエラーの表示、テストの実行までできちゃう。マウスに頼らず全部キーボードで操作できるのが理想だね。とはいえ、すべてのコマンドを完璧に覚える必要はない。大事なのは、自分の作業で繰り返すことを意識し、もっと良い方法がないか探す癖をつけること。見つけたら何度も使って慣れる。一週間もすれば、無意識に操作できるようになるよ。さらに拡張機能を使ってエディターを強化したり、自分でスクリプトを組んで自動化したりするのもあり。もし欲しい機能がなければ、作って公開しちゃえ。バージョン管理の話も外せない。VCS は、巨大な&キーであり、過去の状態に戻せるタイムマシンみたいなもの。共有ディレクトリや単なるクラウドストレージでファイルを共有するのは危険。必ずちゃんとしたバージョン管理システムを使うべきだ。これによって誰がいつどこを直したか追跡できるし、複数人が同時に作業してもマージできる。さらにブランチ機能を使えば、開発を隔離して進められる。A 機能を作りつつ、同僚は B 機能を別ブランチで作業できる。最終的に両方をマージすれば問題なし。バージョン管理は個人のプロジェクトでも超便利だけど、チームで使うときはホスティングサービスを使うのが一般的。アクセス制御や自動ビルドテスト、イシュー管理、コミュニケーション機能もあるからチーム運営が楽になる。こうした仕組みを知らないと、使うかどうか判断できないから、まずは学んでおくのが吉。デバッグの章は、誰もが直面する悩みの種だよね。バグは昔から、恐ろしいものとして扱われてきたけど、現代でも完全なソフトウェアは作れないから避けられない。デバッグは感情に流されず、問題そのものと向き合うことが大事。誰のミスかは関係なく、自分の問題として捉えよう。まずはパニックにならないこと。バグの原因を冷静に考えて、起こりうることとして受け入れる。目の前の症状だけにとらわれず根本原因を探すべきだ。バグは再現できなければ直せないから、明確で簡単な再現手順を作ること。再現できたら、デバッカーやログ、トレースを使って問題の詳細を調べる。バグが複雑な時は、二分探索法的に原因を絞っていくのが効率的。例えばデータセットを半分に分けて問題がどちらにあるか調べるとか、リリース間で問題がいつ入ったかを探るのも同様。ログを定型フォーマットで出して、後から解析するのも有効だよ。あとは、ゴムのアヒルちゃんテクニックも紹介したい。自分の肩越しに何も言わずにうなずいてくれるだけの誰かに、問題を順を追って説明するだけで、自分の頭が整理されて答えが見つかることがあるんだ。これって意外に効くんだよね。デバッグではまず自分のコードを疑い、OS やライブラリのバグはあまり考えすぎない。問題が起きたら仮定を置かず、ちゃんと証明することが大切。驚くようなバグに遭遇したら、その背景にあるテストや設計の問題も見直そう。最後に、テキスト操作言語の話。木工で言えばルーターのようなもので、使い方を誤ると素材を台無しにするけど、使いこなせばすごく強力。ユニックス系のオークやセット、 Python や Ruby などを使ってテキストを自在に操作できると、ちょっとしたアイデアのプロトタイプやデータ変換、テストデータの準備が劇的に楽になる。本書の作成でも、Ruby や Python のスクリプトでコードの抽出や書籍のビルド、Web ページの更新、数式の変換、索引の生成などを自動化している。君もこうした言語を学んで、プレインテキストを自在に操れるようになるべきだ。そうすれば、単純な作業にかける時間がぐっと減って、もっとクリエイティブな仕事に集中できる。そして、エンジニアリング日誌、もう忘れちゃいけない。これは作業内容やアイデア、計測結果など仕事に関するあらゆることを記録するノートのこと。実際のエンジニアたちは常にノートを持ち歩き、何か思いついたらすぐ書いている。記録は記憶より確実だし、アイデアを忘れずに済むし、書くことで頭が整理される。さらには後で振り返って過去の自分を懐かしむこともできる、わらしょう。おすすめは紙のノートを使うこと。手書きにはタイピングとは違う効果があるんだ。一ヶ月続けてみて、自分なりの利点を実感してみてほしい。将来君が有名になった時、自伝を書くのも楽になるかもしれないよ。ここまでで基本的なツールの話はおしまい。次の章では、これらのツールをどう使って具体的にプログラミングしていくのか、さらにシンボリしていく予定だから楽しみにしていてほしい。ツールを自在に操ることが、達人への第一歩なんだ。続いては、妄想の達人というテーマで、特にプラグマティックパラノイアの36番目のティップ、あなたは完璧なソフトウェアを作ることができないという話をしていくよ。これ、ちょっと耳が痛いかもしれないけど、真面目に受け止めてほしいんだ。完璧なソフトウェアなんて、そもそも存在しない。歴史を振り返っても、一度たりともそんなものは作られていないし、君がその史上初の人になることもない。これを認めないと、無理な理想を追いかけて時間もエネルギーも無駄にしちゃうからね。じゃあ、そんな意気消沈しそうな現実から、達人プログラマーは何を学べばいいのか？それがこの章の肝なんだ。例えば、世界で一番うまいドライバーは、自分だと思ってる人が多いよね。でも他の人は、みんなルールを無視して危険運転してると信じている。だからこそ、防衛的な運転を心がける。トラブルが起きる前に察知して、先を読んで、抜け出せない危ない状況に陥らないようにするわけ。この考え方はコーディングにもそのまま当てはまる。自分以外の誰かが書いたコードは完璧じゃないかもしれないし、入力データだって怪しいことが多い。だから防衛的なコーディングが必要なんだ。何か怪しいと思ったら、全部の情報をチェックして、問題があればすぐに検知できる仕組みを作る。データベースのカラムに制約をかけたり、コードの中で整合性を確認するのもその一環だよ。でも達人プログラマーはそこからさらに一歩進める。自分自身を含めて誰も完璧じゃないと知っているから、自分のミスも想定して防衛的になるんだ。だから契約による設計、いわゆる DBC、デザインバイコントラクトを使って機能の権利と責任をはっきりさせる。呼び出す側と呼び出される側が、ここまではやる、ここまではやってほしいという約束をする感じだね。この DBC の基本は3つの条件にまとめられる。まず、事前条件、機能を呼ぶ前に満たしておくべき条件。例えば、引数が正しい範囲にあるとか。次に、事後条件、その機能が終わった後に必ず満たされているべき状態。そして、クラス普遍表明、クラスが常に保つべき普遍のルール。これらを守ることで、プログラムの正しさを保証しやすくなるんだ。実際のコードで言うと、例えば銀行口座への入金処理の関数なら、入金額は0より大きいこと、口座が有効であることが事前条件になる。これが満たされなければ、その関数を呼んじゃいけない。事後条件としては、新しいトランザクション ID が返されることを保証する。もし事前条件が破られたら、例外が投げられて処理は止まる。こうやって契約違反を早く検知して、問題を早期に発見することができるんだ。さらに、エリクシアへのように関数呼び出し時に引数の範囲で振り分ける、ガード節という機能もあって、これも契約の一種だね。例えば入金額が超大きい場合は特別な処理をしたり、範囲外なら呼び出し自体が拒否されたりする。呼び出せないっていうのは、単なるチェックよりも強力な契約の表現だよね。ここで大事なのは、契約を使うときは、無性なコードを目指すこと。つまり、受け付ける条件は厳格に、でも戻す結果はできるだけシンプルにする。 そうしないと契約のために膨大なコードを書かなきゃいけなくなって、かえって面倒になるからね。それから、テスト駆動開発、TDD、やユニットテストと契約設計は競合するわけじゃなくて、むしろ補完し合う関係だよ。テストは特定のケースを検証するのに対し、DBC は、あらゆる入力に対する条件を明確にする。テストがビルドサイクルの中だけで有効なのに比べて、DBC は、設計から保守までずっと役立つ。だからどちらも大事にすべきなんだ。また、状態の普遍性を保つという考えは、オブジェクト思考だけじゃなく、関数型言語でも重要。関数型なら状態は、関数の引数と戻り値で管理するけど、普遍性の概念は共通しているんだ。ただし、DBC を支援する言語ってまだ少ない。EFALという言語がこの考え方を提唱していて、事前条件や事後条件、普遍表明を言語仕様として持っているんだけど、他の多くの言語では手動で契約をコードやコメントに書き込むしかないことも多い。だから DBC は、設計の技法として取り入れて、テストやレビューと組み合わせて使うのが現実的だね。誰が事前条件をチェックするのか?って疑問もあるけど、答えは、呼び出し側。呼び出される側は、ちゃんと保証された条件の下で動く前提だから。例えば平方根を計算する関数なら、負の値を渡さないのは呼び出し側の責任。こうやって責任の所在を明確にすることで、コードの信頼性が上がるんだ。DBC は、早めのクラッシュ、つまり問題があればすぐにプログラムを止めてしまう考え方とも相性がいい。なんとか変な値を返すより、入力がおかしい段階でエラーにする方が問題の原因を突き止めやすいからね。そして、契約の中でも特に重要なのが、セマンティック普遍表明。これは使用の大前提で絶対に変わってはいけないルールのこと。例えばデビットカードのトランザクションでは、同じ処理を二度実行しちゃいけないっていう、絶対的な約束がある。こういう大事なルールは、みんなが認識できる形で文書化して、何がポリシーで何が普遍かをはっきりさせておくことが重要だよ。もちろん、未来は動的で予測不能なことも多い。だから、自律的なエージェントが契約を交渉し直すシステムもこれからは出てくるだろうけど、その土台に契約の考え方がしっかり根付いていないと話にならない。だからこそ、ソフトウェア設計の時には契約をきちんと考えておくべきなんだ。ここまで、完璧なんて無理だからこそ、契約による、設計でしっかり、約束ことを決めてミスを防ごう、という話をしてきたけど、次はこの考え方をもっと実践的に支えてくれる、死んだプログラムは嘘をつかないというティップや、表明、アサートを用いたプログラミングの話に進んでいくよ。これを理解すると、バグを早期に見つけてソフトウェアの品質をぐっと上げるコツがわかるから、期待しててほしい。続いては、柳に雪折れなしということわざをもとに、コードの柔軟性についてしんぼりしていくよ。人生は待ってくれないし、コードも同じで、時代の変化に対応し続けないとすぐに陳腐化してしまうからね。だから、できるだけ柔軟で適応性の高いコードを書くことが、いかに大事かって話だ。この章では、前に出てきた、可逆性の考えを踏まえつつ、不確かな世界でコードの柔軟性を保つためにどうすればいいのか、具体的なテクニックを紹介していく。まずは、結合度。つまりモジュール間の依存関係について見てみよう。依存が強いと変更が難しくなるからね。以前の章で、分離というテーマで、結合度を下げる設計について触れたけど、ここでもそれを掘り下げていくよ。次に、現代のソフトウェア開発で重要なイベント処理の管理に役立つ4つの戦略も紹介する。これによって、コードが目的に過度に結びつきすぎて壊れやすくなる問題を回避できるんだ。さらに、機能のパイプラインという考え方を使って、オブジェクト思考言語ですら柔軟にできる方法も探るよ。オブジェクト思考の継承、インヘリタンスには落とし穴があって、それにはまると、相続税と呼ばれる高いコストを払うことになる。だから、その代わりになる手法もちゃんと押さえておこう。さらに、コードの柔軟性を保つためには、記述するコード量を減らすことも効果的だ。変更がバグを、生むリスクを下げられるからね。設定をコードから切り離す方法も解説するよ。さて、柳に雪折れなしというのは、柳の枝が雪の重みで折れないようにしなやかさを持っているという意味。これをコードに当てはめると、環境の変化や外部からの負荷に耐えられる柔軟な設計が求められているわけだ。 これから紹介するテクニックをマスターすれば、そんな柳の枝のような強さとしなやかさをコードに持たせられるはずだ。まずは、結合度の話から。ジョン・ミューアの言葉を借りれば、物事はすべてつながっている。だから、結合が強いと、どこかを変えるたびにあちこち調整が必要になる。まさに、結合は変更の敵、なんだよね。橋や鉄塔のような構造物は堅牢であることが重要だから結合を強くしているけど、ソフトウェアは逆で、変更に強くなるために結合をできるだけ減らすべきなんだ。結合は伝染する性質があって、あるモジュールが他の複数のモジュールに依存している場合、その影響は連鎖的に広がる。だから、結合を下げることは、コード全体の柔軟性を保つ上で欠かせない原則になる。次に、コードの中に置きがちな、列車の衝突事故について話そう。これは、あるコードが複数のオブジェクトの内部構造を知りすぎていて、変更が難しくなる問題。例えば顧客オブジェクトから注文をたどり、さらに合計金額を取得して割引を適用するコードがあるとする。これが5段階もの内部構造を直接扱っていると、どこかが変わるだけで全体が壊れてしまうリスクが高いんだ。こういう問題を避けるには、紹介せずに依頼するテル、ドントアスックの原則が大事。オブジェクトの内部状態を外にさらけ出してあれ、これ操作するのではなく、オブジェクトに割引を適用してと頼むことで、内部の処理はそのオブジェクトに任せる。これでカプセル化が保たれて、コードの結合度が下がり、変更もしやすくなる。また、デメテルの法則ローオブディメーターも関連している。これはメソッド呼び出しを連鎖させない、つまりドット演算子を2つ以上連続で使わないようにしようというルールだ。連鎖が増えるほど内部構造への依存が強くなり、変更が難しくなるからね。ただし、言語の標準ライブラリのように安定している部分は、例外的に許されることもある。さらにパイプラインスタイルのプログラミングも紹介しよう。これは関数の連結でデータを順に変換していくもので、結合度はあるけど、列車の衝突事故のような問題は起こりにくい。パイプラインはコードも読みやすくなるし、設計もシンプルになるメリットがある。帯域データ、グローバル変数やシングル端も結合を生むので避けるべきだ。帯域データはどこからでもアクセスできるため、どのコードが影響を受けるか把握しづらく、テストもしにくくなる。外部リソースも帯域データ扱いになるから、これらは API で包んで隠蔽して管理するのが良い。継承、インヘリタンスは特に注意が必要。もともとはクラス間の共通処理をまとめるために生まれたけど、実際は親クラスの変更が子クラスや使う側にまで波及してしまい、コードが壊れやすくなってしまう。しかも複雑な継承階層は管理が難しい。だから、インヘリタンス税を払わないように、代わりにインターフェースやプロトコル、異常、ミクシンやトレイトといった手法を使うのがおすすめ。インターフェースやプロトコルは、必要な振る舞いを宣言して、それを実装するクラスがその契約に従う形で、ポリモーフィズムを実現する方法。異常は機能を別のオブジェクトに任せて、コードの結合を減らす。ミクシンやトレイトは、機能の追加を継承なしで行うテクニックで、既存のクラスに新しい能力を混ぜ合わせられる。そして最後は、設定の話。アプリケーションの挙動を柔軟に変えたいなら、環境依存の値や、顧客固有の情報はコードから切り離して、外部に設定として持たせるべき。設定は YAML や JSON、データベース、あるいは設定サービスとして管理し、アプリ起動時や動作中に参照する。こうすればコードを変えずに挙動を変えられて、変化にも強いアプリになる。もちろん、設定を増やしすぎて管理が大変にならないようバランスは大事。ユーザーとよく相談して必要な設定だけに絞るのがコツだ。この章で紹介した結合度の管理、柔軟なイベント処理、変換のプログラミングスタイル、継承の落とし穴回避、そして設定の外部化。これらすべてが揃えば、コードは雪の重みにも折れない柳の枝のように、変化にしなやかに対応できるようになる。次に進む章では、こうした柔軟性をさらに高めるための技術や考え方が待っているから、楽しみにしていてほしい。続いては、平行性、つまりコンカーンシーの話に入っていくよ。ここはコードが同時に動いているように見せる平行処理と、本当に同時に動く並列処理の違いから始めよう。簡単に言うと、平行処理は複数のコード型が交互に切り替わりながら動いてる感じで、 並列処理は物理的に複数の CPU コアやマシンで同時に動いている状態だね。並行処理を実現するには、スレッドやファイバー、プロセスといった仕組みが必要になる。並列処理は、それを動かすハードウェアが複数のコアや CPU、あるいは複数のコンピューターで構成されていることが前提だね。システムの規模が大きくなればなるほど、並行処理が避けて通れない話になる。ユーザーの操作や外部サービスからのデータなど、非同期で起こる出来事をうまく扱わないと、処理が遅くなったり、ハードウェアのパワーを無駄にしてしまうんだ。この章では、そんな並行処理や並列処理の基本から、実際どうやって安全に実装していくかを考えていくよ。よく開発者同士で、依存関係のせいでコードが複雑になる、って話をするけど、それだけじゃなくて、時間的な結合、っていう、処理の順番に縛られすぎている問題もあるんだ。例えば、時計の針のチクタクでチクが必ず先に来なきゃダメ、みたいなイメージ。これだと柔軟性がなくて、例えば複数のバックエンドサービスを順番に呼んでたら顧客は逃げちゃうよね。また、並行処理が難しいのは、プログラミングの学習が逐次的なものだから、言語自体も基本は一つずつ順番に処理するようにできているから、同時に複数の処理を走らせると問題が起きやすい。最大の問題は、状態の共有、だ。単に帯域変数の話じゃなくて、同じ変更可能なデータを複数のコードが同時に触ることで矛盾が生まれるんだ。これは後で詳しく解説するけど、共有状態は間違った状態になることが多い。でも、落ち込む必要はないよ。実はもっと良い方法もある。アクターモデルと呼ばれるやり方で、データを共有しない独立したプロセスがメッセージを送り合う仕組みだ。これなら状態の共有による問題を避けられるんだ。この章の後半では、その理論や実際の実装例も紹介しているから期待してほしい。それに加えて、ホワイトボードと呼ばれる考え方もある。これはシステム間で情報を共有するための仕組みで、もともとは人工知能の分野で考えられたものだけど、今ではミドルウェアとして使われることも多い。これをうまく使えば、大きな分離ができてシステムの柔軟性が上がるんだ。並行処理や並列処理は、昔はちょっと変わったものだったけど、今ではほぼ必須になっている。次に、時間的な結合についてもう少し掘り下げてみよう。ダッシュ、時間的な結合とは何か？これはソフトウェア設計において、処理の順番やタイミングに縛られすぎている状態のことを指す。多くの人は、プログラムを書くときに、これをやった後にあれをやるという順序で考えがちだけど、それが時間的な結合を生んでしまうんだ。例えば、メソッド A は、必ずメソッド B の前に呼ばなきゃいけないとか、ボタンのクリックは、画面の描画が終わってからじゃないと受け付けられないとかね。こういう設計は柔軟性がなくて、現実世界の非同期でバラバラに起こる事象をうまく扱えない。だからこそ、時間や順序にとらわれない考え方が必要だ。例えばワークフローを分析して、どの処理が並行して実行できるかを洗い出し、できるだけ依存関係を減らすことが大事になる。実際にワークフローを見てみると、並行実行できる部分が複数あることが多い。例えばピニャコラーダを作るロボットの手順を思い浮かべてみてほしい。蓋を開けたりミックスを入れたりする一連の作業があるけど、全部を順番にやると時間がかかる。だけどその中には並行してできる作業もあるわけで、そうすれば効率がぐんと上がる。こうした分析には UML のアクティビティーズが役に立つよ。ただし、並行できるからといって全部同時にやればいいってわけじゃない。リソースや作業者の手が足りなくなったら逆効果だからね。だから設計者は、どの部分を並行化してどこで、待つべきかをうまく調整する必要がある。これが並行処理の設計の腕の見せどころだ。ダッシュ並行処理の機械を見つけたら、次はそれをどう安全に実装するかが課題になる。その前に、共有状態が引き起こす点型的な問題を例で説明しよう。お気に入りのレストランで、アップルパイが5つだけ残っているとする。2人のウェイターが別々の客に同時に、アップルパイありますよと答えたらどうなる？もちろん、片方の客はがっかりすることになるよね。これは共有しているリソース、アップルパイの数を複数のウェイターが同時にチェックしているから起きる問題だ。プログラムの世界で言うと、こういう問題はヒアトミックな更新が原因。つまり、ある時点でリソースの状態をチェックして、その後更新する処理が途中で割り込まれると矛盾が起きる。 これを防ぐために使うのが、セマフォーやミューテックスといったロック機構で、リソースへのアクセスを一度に一人だけに制限するんだ。ただし、ロックを使う方法にも注意点が多い。例えばロックを取った後に例外が起きてロックを解放できなくなると、他の処理が永久に待たされてしまう。だから例外処理も含めて、きちんと書く必要があるし、すべてのコードがルールを守ってロックを使わなければ意味がない。また、複数のリソースを同時に扱う場合はさらに複雑になる。例えば、アップルパイとアイスクリームを同時に注文するケースでは、どちらかが足りなければ両方とも扱いを戻すトランザクション的な処理が必要になるけど、こうなるとコードがかなり煩雑になってしまう。ここでの教訓は、共有リソースへのアクセスはとにかく難しくてトラブルの元だということ。言語によってはこの作業を助けるライブラリが用意されているけど、結局は管理が大変なんだ。ダッシュじゃあどうするか？一つの答えが、アクターモデル、だ。これは状態を共有しない設計で、独立したアクター、役者がメッセージを送り合いながら、動く仕組み。各アクターは自分の状態を持っていて、それ以外のアクターとは状態を共有しない。メッセージは一方通行で、応答が必要なら別のメッセージで返す形になる。具体例として、レストランの注文をアクターで表現してみよう。顧客、ウェイター、陳列ケースがそれぞれ独立したアクターで、顧客がパイが欲しいとメッセージを送ると、ウェイターがそれを受けて陳列ケースにパイを出してとメッセージを送る。陳列ケースはパイの数を管理し、あれば顧客に届けてウェイターに報告。なければウェイターに、パイがないと伝える。こんな風に、それぞれが自分の役割を持ち、共有状態を持たないから競合やロックの問題が起きにくい。この仕組みは Erlang や Elixir という言語で特に有名で、軽量なプロセスを大量に動かし、高い信頼性を実現している。もちろん、アクターモデルは、他の言語や環境でもライブラリとして使えるので、並行処理の設計を考えるときにはぜひ検討してみてほしい。ダッシュさらに別のアプローチとして、ホワイトボード、方式がある。これは複数の独立したプロセスが共有の情報スペースに事実を書き込み、他のプロセスがそれを読んで新しい推論や処理を行うというもの。まるで刑事が事件の証拠をホワイトボードに書き出し、みんなでそれを見ながら推理を進めるイメージだ。IT の世界では、初期のブラックボードシステムやリンダ、Java スペーシズなどがこれにあたる。これらは複雑な人工知能の問題を解くために考案されたものだけど、最近のメッセージングシステムキャフカやNATSなど、も似たような仕組みを持っていて、並行処理を支える基盤となっている。ホワイトボード方式の利点は、参加者が互いの存在を知らなくても協調できるところ、異なるスキルや場所の人が、同じ目標に向かって情報を書き加えたり読み取ったりできる。これにより、柔軟で拡張性のあるシステム設計が可能になるんだ。ただし、こうしたシステムは複雑さが増すため、トレースや管理が難しくなる面もある。だから使うなら、きちんとした設計とツールの準備が必要になるね。ダッシュまとめると、並行処理と並列処理は現代のシステム開発に欠かせない。だけど共有状態の扱いは難しく、間違えるとバグやパフォーマンス低下の原因になる。そこでアクターモデルやホワイトボードのような設計パターンを使って、状態の共有を避けたり分散したりするのが現実的で効果的な方法だ。次に進むと、こうしたアプローチをさらにシンボリして、実際の言語やツールでどう実装していくかを見ていくよ。並行処理の痛みを感じずに済む、よりスマートな方法が待っているから楽しみにしていてほしい。続いてはコーディング段階、つまり実際にコードを書き始めるフェーズの話をしていくよ。よくある考え方だと、設計が終わればあとは、設計図をそのまま機械的にコードに落とし込むだけ、みたいに思われがちなんだ。でも、そういう単純な捉え方こそがプロジェクトの失敗を招いたり、後でメンテナンスが難しい醜いコードを生み出してしまう最大の原因になっているんだよね。コーディングはただの機械的作業じゃないんだ。もしそうだったら、1980年代にケースツールっていう自動化ツールがプログラマーを完全に置き換えていたはずだよね。実際は、コードを長期間にわたって正しく、効率的に保つには、常に深く考え、判断を下す必要があるんだ。でも、すべての判断が意識的に行われるわけじゃない。実は、爬虫類脳と呼ばれる無意識の本能的な部分からの声に耳を傾けることも重要なんだ。 これはいわゆる直感みたいなもので、無意識に、あれ、何かおかしいなと感じることがある。こういう気配を見逃さず、積極的に対応することが必要なんだよね。逆に本能に従うって言っても、完全に自動操縦でコードを書いていいわけじゃない。積極的にコードについて考えない開発者は、偶発的プログラミングをやってしまっていると言える。つまり、動いているコードの中身や理由を説明できないまま進めてしまうんだ。これは危険だよね。そして、コードが早く動くかどうかも見逃せないポイント。どんなに良いコードでも、アルゴリズムが遅すぎると CPU がいくら高速でも止まってしまう。それにどうやってスピードを見積もるかを知っておくと、問題が起こる前に対策ができるんだ。達人プログラマーは、自分のコードだけじゃなくて、他人のコードにも常に批判的な目を向けている。改善できるところはないか、常にチェックしているんだよね。こうしたコードの継続的な見直しや書き直しを、リファクタリングと言うんだけど、これがとても重要なんだ。さらに、テストも単にバグを見つけるためだけじゃない。テストはコードに対するフィードバックであり、設計や API の使い勝手、結合の仕方などを理解するためのものなんだ。テストの本当の価値は、テストを実行している瞬間じゃなくて、テストについて考えたり作ったりしている時に生まれる。でも、自分で書いたテストを実行している時にはどうしてもバイアスがかかってしまうこともある。そこで、プロパティベースのテストという、コンピューターに幅広くランダムなデータでテストをしてもらう方法がある。これで思わぬバグを発見できたりするんだ。そして、コードは読みやすく、予測しやすいものにしておく必要がある。現実世界には悪意ある攻撃者がいっぱいで、ちょっとした隙を狙って侵入しようとしているからね。そうした攻撃から身を守る基本的なテクニックや考え方も押さえておくべきだ。最後に、ソフトウェア開発で最も難しい課題の一つが、名前を付けること、だ。変数や関数、クラスなど、あらゆるものに名前を付けるんだけど、その名前一つでコードの意味や現実のモデル化が大きく変わってしまう。だから名前は意図を正確に表している必要があって、コーディング中も名前の意味が変わっていないか常に意識しておくことが大切だ。ちょっとイメージしやすい例を挙げると、車を運転するとき、普通は、右折して減速とだけ考えて無意識に体が動くよね。でも優秀なドライバーは常に周囲の状況を意識し、危険がないかチェックしている。コーディングもそれと同じで、たとえ普段は決まったパターン通りに進めていても、常に注意を払っていれば大きなトラブルを避けられるというわけ。この章では、本能の声に耳を傾ける方法や、偶発的プログラミングのリスク、アルゴリズムの性能見積もり、リファクタリングの重要性、テストの本質、セキュリティ対策、そして名前付けの極意まで幅広く扱った。どれもコーディングを単なる作業じゃなく、クリエイティブで思慮深い行為にしてくれるものばかりだ。次回は、このコーディング段階での具体的なテクニックや考え方をさらに掘り下げていくから、楽しみにしていてほしい。次に見ていくのは、プロジェクトを始める前にというテーマについての話だよ。ソフトウェア開発の現場では、いざプロジェクトが始まるとなると、まず、要求を学ぶというステップが必要になるんだ。でもここで注意しなきゃいけないのは、単に、これをやれと言われたり、ユーザーの話をただ聞くだけでは全然足りないってこと。要求っていうのは、表面的に見えてるものだけじゃなくて、裏に隠れた過程や誤解、それに組織のポリシーなんかも絡んでくるから、しっかり掘り下げて理解しないといけないんだよね。まず、よくある罠として、要求の落とし穴があるんだけど、これは要求を、ただ集めればいい、って思い込むことの落とし穴なんだ。実際には要求は、そこら中に落ちているわけじゃなくて、相談者自身も自分が何を本当に求めているか分かっていないことが多い。だからプログラマーの仕事は、相談者が、自分のニーズに気づけるように手助けすることにある。これを、セラピーとしてのプログラミング、って呼んだりもするんだよ。例えば、50ドル以上の注文で送料は無料にするという一見シンプルな要求があったとしよう。でもここで立ち止まって考えるべきことがたくさんある。税込みかどうか、送料を含めるのか、紙の本だけなのか電子書籍も含むのか、発送方法や海外配送はどうするのか、こういった細かい境界条件を相談者と一緒に探っていく必要があるんだ。そうやってフィードバックを繰り返すことで、相談者自身も気づいていなかった本当のニーズが見えてくる。つまり、要求は、 一方的に聞き出すものじゃなく、フィードバックループの中で一緒に作り上げていくものなんだよね。それから、言葉だけじゃ伝わりづらいことも多いから、プロトタイプやモックアップを作って実際に触ってもらいながら話を進めるのが効果的。これで相談者の理解を深めたり、新しい気づきを得たりすることができる。こうした直接フィードバックができるからこそ、開発のペースも保てるし、間違った方向に進むリスクも減らせるんだ。さらに大事なのは、相談者の立場に立って、実際にその人の仕事の現場に入ってみること。例えばヘルプデスクのシステムを作るなら、数日間サポートの電話を聞いてみるとか、現場で起きていることを肌で感じることで、机上の空論では見えないニーズや問題点を発見できるからだ。これが信頼関係を作る土台にもなる。もう一つ、要求とポリシーの違いにも注意しよう。例えば、上司と人事部門だけが従業員の記録を見られるというのは要求なのか、それとも業務のルール、ポリシー、なのか。前者として扱うと、コード中に毎回チェックを入れなきゃいけなくなるけど、後者ならアクセス制御の仕組みを作って柔軟に対応できる。こうした違いを見極めることで、より変更に強い設計ができるんだよね。それから、要求を文書化することももちろん必要だけど、分厚くて小細すぎる要求仕様書を作って相談者に渡すだけでは意味がない。相談者自身がそれを全部読むことはまずないし、彼らは高レベルの問題解決を望んでいるから、細かい技術仕様は理解しづらい。だから要求文書はあくまで開発者向けの道しるべとして簡潔にまとめるのがベター。現実的には情報カードのような小さな単位で、この機能はユーザーにとって何が必要かをシンプルに書き出し、ホワイトボードに貼ったり動かしたりしながら優先順位を調整するのが効果的だよ。最後に気をつけたいのは、詳細に踏み込みすぎること。要求はあくまでニーズであって、設計や UI ではない。具体的な実装は設計の段階で考えればいい。要求はシンプルに、でも正確に、業務の本質を捉えることが重要だ。ここまで要求を正しく理解し、相談者と密にフィードバックを回していくことで、プロジェクトの成功にぐっと近づく。逆にこれを怠ると、スコープが膨れ上がってしまったり、いわゆる、石のスープ、や、茹でガエル症候群のような落とし穴にはまりやすいんだよね。でも、フィードバックを欠かさずにいれば、相談者も機能追加の影響をリアルに感じて優先順位を調整してくれるようになる。つまり、要求は、作るものではなく、一緒に探し出すもの、だって話。それから、用語の整理も忘れちゃいけない。ユーザーや業界の専門用語は、微妙に意味が違ったりするから、プロジェクト用の用語集を作って共有し、みんなの認識を合わせておくことが大事。これが整っているとコミュニケーションのミスも減るからね。こうやってみると、プロジェクトのスタート前にやっておくべきことはたくさんあるけど、どれも、ただやる、じゃなくて、考え、話し合い、フィードバックを繰り返す、ことが肝になっているのがわかるはず。これができれば、アナリシスパラリシス、分析麻痺、っていう無限に考えすぎて動けなくなる状態も避けられるし、成功に向けて良いスタートが切れるよ。さて、ここまで要求の本質や落とし穴、フィードバックの重要性を話してきたけど、次に進むのは、不可能なパズルを解決するという章。ここでは、いかに難しい問題に直面しても、固定観念を捨てて本当に重要な制約を見極めることで解決の糸口が見つかるって話をしている。プロジェクトを始める前の心構えとして、この考え方はすごく役立つから、ぜひ続けて聞いてみてほしい。続いては、第9章、達人のプロジェクトについて話を進めていくよ。この章では、個人のスキルやコーディングの話はちょっと置いといて、もっと大きな視点でプロジェクト全体をどう進めるか、そのあたりの重要なポイントを押さえていくんだ。プロジェクト管理そのものの細かいテクニックには踏み込まないけど、成功するかどうかの分かれ目になる部分をしっかり見ていこう。まず、プロジェクトで一緒に働く仲間が一人でもいれば、基本的なルールや役割は絶対に決めておかないといけない。これは、達人のチームの話でも触れているんだけど、達人の哲学を守りつつチームをうまく回す秘訣が詰まっているんだよね。ソフトウェア開発の手法って、結局はみんなが一緒にうまく作業できるようにするためのものなんだよね。だから、ツールやプロセスにただ形だけ、投資して満足してしまうのは意味がない。 見かけだけのスクラムやアジャイルに振り回されて、本質を見失ってしまうこともあるからね。ここでは、ココナッツでは解決できないという話も出てくるけど、見た目だけ真似しても本当の効果は得られないよってことを教えてくれる。そして、ソフトウェアをちゃんと安定的に作り届けるためには、3種の神器が必要になる。バージョン管理、テスト、そして自動化？この3つがしっかりしていれば、プロジェクトの土台は万石になるんだ。これは、達人のスターターキットで詳しく解説されている。最後に、プロジェクトの成功は、スポンサー、つまりお金やリソースを出してくれる人たちがどう感じるかによって決まるんだよね。彼らをどうやって喜ばせるか、期待をどう捉えるかも大事なポイントだよ。それから、自分の仕事に誇りを持つことも忘れちゃいけない。自分の成果に自信を持って、ちゃんと責任を持つことが達人の姿勢なんだよね。さて、本書のここまででは、個人のスキルアップを中心に話してきたけど、ここからはチーム全体の話に切り替わる。プログラマーって、猫みたいなもので、自由気ままで自分の考えをしっかり持ってる。だからチームをまとめるのはまるで猫の群れを飼い鳴らすみたいに難しいって昔から言われている。でも、個人が達人になれるのはもちろんだけど、達人が集まったチームになるとその力は何倍にもなるんだよね。ただしチームは大きすぎるとダメ。50人もいるとチームじゃなくて、群れになって、コミュニケーションがうまくいかなくなる。達人チームの理想は10から12人程度で、みんながお互いをよく知っていて信頼し合い、助け合っている状態。小規模で安定したチームを作ることが、まずは第一歩なんだ。ここからは、そのチームでどうやって質の高い仕事を続けていくかを見ていこう。品質はチーム全体の責任で、誰か一人に任せるものじゃない。例えば、割れた窓理論、って知ってる？小さな欠陥を放置しておくとどんどん悪化していくって話だよ。チーム全員が、これは直さなきゃと思っていることが大事で、そうでないとどんどん製品の質は落ちてしまう。それから、カエルの煮物の話も重要。ゆっくりと環境が変わっていくのに気づかず、気がついたら大変なことになっているって例えだね。プロジェクトの環境や要求も常に変わっていくから、チーム全員がしっかりその変化を見張っておく必要がある。新しい要求や機能追加、スケジュールの変化に気づかなければ、気づいた時には手遅れなんてこともあるんだ。だからこそ、変化をちゃんと認識して、対応し続けることが求められている。さらに、チームの知識やスキルに対しても計画的に投資しよう。これは個人のスキルアップだけじゃなくて、チーム全体で共有しなければ意味がない。新しい技術の実験をしたり、プロセスの振り返りをして改善したり、旧システムのメンテナンスを忘れないことも大事。やりたいことや必要なことを、いつかやる、じゃなくて、ちゃんとスケジュールに組み込んで実行するのがポイントだ。次に、コミュニケーションの話。チーム内で情報交換がスムーズに行われているかはかなり重要。陰湿で無口なチームは外から見てかなりイメージが悪いし、ミーティングも無駄に感じられる。逆に、優れたチームは外部とのやり取りも準備が整っていて、ドキュメントも一貫しているし、ユーモアもあったりする。こんなチームにはみんな会うのを楽しみにするってわけ？さらに、プロジェクトにコードネームやロゴをつけてブランド化することでチームに一体感を持たせる手もある。これで外の人もそのプロジェクトを覚えやすくなるし、何よりチームの士気が上がるんだよね。それから、ドライ原則、つまり、同じことを二度書くな、って話も大事。チームメンバー間で作業が重複すると無駄になるし、メンテナンスも地獄になる。これを避けるには、コミュニケーションが即時的でスムーズじゃないとダメ。質問したらすぐ答えが返ってくる、進捗や問題を気軽に共有できる、そんな環境が理想だ。また、チームの中にはいろんな仕事があるけど、それをバラバラに切り分けすぎると、ゲートや引き渡しで作業が滞ってしまう。おすすめは、A コータマ方式で小さな機能をエンドツーエンドで作り上げること。これでチーム全員がフロントからバックエンド、テストまで一通りのスキルを持ち、システム全体を理解しながら作業できる。結果として、要求の理解や調達が早く正確になるんだ。自動化も絶対に外せない。コードのフォーマットやビルド、テスト、デプロイまで手作業でやるのはもう時代遅れ。自動化することでミスを減らし、安定した品質を保てる。手作業が入ると、窓を割る、みたいなもので、ソフトウェアの品質を下げてしまう。 だから、ツール作成や自動化スクリプトをチームで作り、活用できるようにしよう。それから、チームメンバーはそれぞれ得意なやり方やスタイルがあるから、それを活かせる環境を用意してあげることも大事。だけど、完成しきらないまま、もうちょっとだけ手を入れたい、っていう誘惑には負けないこと。これはまるで絵画の仕上げのやめときを知るみたいなものだね。この章の最後は、ソフトウェア開発の成功事例を他の分野の成功チームと比べてみるチャレンジも用意されている。そこでの問いは、彼らは紹介してきたようなプロセスや哲学を使っているのか？自分の次のプロジェクトでは、チームのブランド化をぜひやってみて、どんな違いが生まれるかを確かめてみてほしい。それから、昔学校でやった、4人で穴掘り6時間、8人ならどうなる？って問題を思い出してほしい。これをプログラマーに置き換えたらどうなると思う？人数が増えたら単純に時間が半分になるわけじゃないんだよね。コミュニケーションや調整コストが増えて、逆に効率が落ちることもある。そういう現実も踏まえた上で、チームの運営を考えなきゃいけないって話だ。次に、ココナッツでは解決できないの話に移ろう。この話は、人が見た目や形だけを真似しても本質的な効果は出ないよ、っていう有名なカーゴカルトの例えなんだ。スクラムやアジャイルをやっているけど、表面的な形だけで中身が伴っていないチームはまさにこれに陥っている。例えば、日々の立ち会いミーティングを週1回しかやらなかったり、スプリントの期間が全然守れてなかったりね。こういう見た目だけ真似しても、魔法は起きない。成功している企業のやり方を真似するのも悪くないけど、自分たちの状況に合っているかどうかはちゃんと考えないとダメ。ユーザー数、組織の規模、文化、要求の性質など、環境が違えば合うやり方も違う。だから、流行に飛びつくんじゃなくて、本当に効果があるものを見極めて取り入れることが肝心だ。そのためには、小さな単位で試してみて、使えるものだけ残し、無駄は切り捨てるというスタンスがいい。Spotify や Netflix のやり方は彼らのコンテキストに合っているだけで、同じことをそのまま真似しても意味がない。成功の秘訣は自分たちの環境に合ったやり方を見つけて進化させ続けることなんだ。実際、万能の手法なんてこの世にはない。スクラムだって全部をカバーしてるわけじゃないし、他の方法論も一長一短。だからいろんな良いところを取り入れて、自分たちに合うようにカスタマイズしなきゃいけない。それから、よくあるのが、我々はネットフリックスみたいにやろう。ってリーダーが言うパターン。もちろん可能だけど、あの規模や環境を真似するにはそれなりの資源や人材が必要で、普通のチームには無理がある。だから理想だけを追いかけるのは、ダメ。本当のゴールは、スクラムやアジャイルを、やること、じゃなくて、ユーザーが求めている機能をきちんとした品質で、すぐに、届けられるようになること。週単位、月単位じゃなくて、最終的にはオンデマンドでリリースできるのが理想なんだ。そのためには、辞書で詳しく扱う、達人のスターターキットにあるような、万意思のインフラが必要になる。バージョン管理をメイントランクで進めて、フィーチャートグルで機能をコントロールし、継続的にリリースできる仕組みを作るんだ。初心者ならプロジェクト管理をスクラムで始めて、技術的なプラクティスは、XP、エクストリームプログラミングを参考にするのもいい。経験者は看板やリーンのような手法でチームやガバナンスの問題に取り組むのもありだけど、どれもまずは試してみて合うかどうか見極めてほしい。やりすぎると逆に硬直化してしまうからね。以上が第9章のポイントだよ。次はこれらの考えを支える具体的な技術やインフラの話、つまり、達人のスターターキットについてしんぼりしていくから、楽しみにしててほしい。最後に、紹介するのは、後書きの内容だよ。ここでは、僕たちがソフトウェア開発という仕事を通じてどんな責任を負っているのか、そして未来に向けてどんな姿勢で臨むべきかが語られているんだ。まず、エレノア・ルーズベルトの言葉が引用されているんだけど、自分の生活や自分自身は長い時間をかけて形作られていくもので、そのプロセスは死ぬまで続く。そしてそこでの選択は、すべて自分の責任だ、って話。これってソフトウェア開発にも当てはまると思うんだよね。僕たちが作るコードやシステムは、ただの道具じゃなくて、日常生活や社会のあり方に直結しているから、自分の選択には責任を持たなきゃいけない。この20年、コンピューターは単なるビジネスの道具から、世界の動きを支える存在へと進化してきた。 例えばツイッターみたいなサービスが社会の革命を後押ししたり、自動車の安全装置やスマートフォンが生活を便利にしてくれたりしている。そんな中、僕たち開発者は何でも作り出せる力を持っているわけで、これはすごく恵まれている反面、大きな責任も伴うんだ。特に組み込み機器の世界を見てみると、発電所や医療機器、自動車など、人の命に関わるシステムがたくさんある。設計や実装に少しでも穴があれば重大な事故になる可能性があるから、ここにはものすごいプレッシャーがかかる。さらにソーシャルメディアやビッグデータのように、一見便利な技術も使い方次第では個人のプライバシーを侵害したり、社会に悪影響を及ぼすことだってあるわけだよね。だからこそ、僕たちは自分の作るソフトウェアがユーザーにとって安全であるか、そして自分自身がそのソフトを使いたいと思えるかを常に問い続けなきゃいけない。例えば、赤ちゃんを見守るベビーモニターにちゃんとセキュリティ対策を施しているかとか、万が一故障しても手動で操作できる仕組みを用意しているかとか、こういった細かい配慮の積み重ねが、ユーザーの安全を守るんだ。もう一つ大事なのは、極悪なことを可能にしない、ってルール。どんなに魅力的なアイデアでも、倫理的に問題があるなら手を引く勇気を持つべきだし、もし関わっているなら、スポンサーと同じぐらい責任を持つ覚悟が必要になる。自分が作るものが世の中に与える影響を常に考え続けることが欠かせないんだ。最後に、強調されているのは、未来を自分の手で作り出す力が僕たちにはあるってこと。これからの20年、さらにその先の時代を形作るのは僕たちの想像力と行動なんだ。だからこそ、理想の未来を描き、そのために、ノー、と叫ぶ勇気をもと、何もないところから城を築くように、日々の仕事を通じて素晴らしい未来を想像していこう。結局のところ、これはただの仕事じゃなくて、自分の人生であり、みんなと共有しながら楽しむべきものなんだ。だからこそ、責任を持って、誇りを持って、心から楽しんで取り組んでいこうよ。さて、この話を聞いて、ソフトウェア開発が単なる技術作業じゃなくて、未来を作る大きな使命だってことが伝わったと思う。次は、この使命感を持ちながら具体的にどう行動していくか、そのテクニックや心構えをもっと掘り下げていく予定だから、ぜひ期待してほしい。リファレンスや参考文献っていうのは、本や論文、記事を書くときに、ここから情報をもらったよ、っていう証拠みたいなものなんだよね。だから技術書にも必ず載ってて、どんな本や論文をベースにしてるかがわかるようになってる。今回紹介するのは、そんな参考文献の一覧の話。まず目を引くのが、古典から最新のものまで幅広くカバーされてる点。例えば、プログラミングの基礎を築いたドナルド・クヌースの、コンピュータプログラミングの芸術シリーズやソフトウェア工学の名著、人月の神話。それから、オブジェクト思考の考え方を広めたデザインパターンなんかもある。これだけ揃ってると、この本がいかにしっかりした土台の上に成り立っているかが伝わってくるよね。さらに、ソフトウェアだけじゃなくて、人の心理やチームの作り方に関する文献も多く引用されてるのが面白い。例えば、ピープルウェア。って本は、プロジェクトを成功させるには技術だけじゃなくて、人のやる気やコミュニケーションがすごく大事だよって教えてくれるし、ディノサウルスの光源学なんていうタイトルからしてインパクト大で、職場の困った人たちとの付き合い方を心理学的に解説してたりする。それから、ブラックスワンっていう不確実性やリスクについての本もあって、これは予測できない大事件がどれだけ影響を与えるかって話。ソフトウェア開発でも、予想外の出来事にどう対応するかは、すごく重要なテーマだから、こういう知見が取り入れられてるのも納得だよね。全体的に見て、こうした参考文献リストは、単なる、おまけ、じゃなくて、この本の信頼性や深みを支える柱みたいなものなんだ。ベースとなる考え方やデータの出所がはっきりしているから、読者は安心して内容を受け取れる。次に進むときは、こうした基礎知識や背景を踏まえつつ、実際のソフトウェア設計や開発の具体的なテクニックにもっと深く踏み込んでいくことになる。参考文献を知っておくことで、より理解が深まるし、興味があれば自分でも原点に当たってみるのもいいかもしれないね。そんなわけで、次は具体的な設計パターンやリファクタリングの世界に飛び込んでみよう。次に見ていくのは、演習問題の解答例についてだよ。技術書の問題って、 ただ答えを覚えるだけじゃなくて、考え方や背景を理解することがすごく大事なんだよね。ここでは具体的なコードは出さないけど、どういう視点で問題にアプローチすればいいのか、どんな工夫があるのかを丁寧に解説していくよ。まず、問題1からスタートすると、直効性っていう考え方がキーワードになっているんだ。直効性というのは、プログラムの部品同士が互いに影響をあまり受けないように分離されている状態のこと。問題文で紹介されているスプリット2クラスは、行の分割作業に専念していて、その行がどこから来たかなどの余計な情報は気にしない。これによって、開発も楽になるし、別の環境やファイルから来た行でも対応できる柔軟性が生まれるんだ。こういうシンプルな責務の分離は、コードのメンテナンスや拡張がずっとやりやすくなるんだよね。続いて問題2では、どんなプログラミング言語でも直行性の高いコードは書けるけど、言語の便利な機能は使い方によって結合度を高めてしまう恐れがあるって話が出てくる。例えば、オブジェクト指向言語でよくある多重継承や、例外処理、演算子のオーバーロードは、うまく設計しないとコードが複雑で絡み合った状態になりやすい。クラスはデータとコードをまとめるから、それ自体は良い結合、業種。だけど、設計ミスで使いにくいインターフェースを作っちゃうこともあるんだ。一方で関数型言語は、小さくて結合度の低い関数を組み合わせて問題を解く考え方があるけど、関数同士のデータの受け渡し部分で結合が生まれる。ここは型システムが強力な言語なら問題を減らせるって感じだね。問題3になると、ハイテクなツールに頼らず、ホワイトボードとポストイットを使ったアナログな方法が意外に役立つって話。自動車や電話、家の簡単なイラストをホワイトボードに描いて、関連する情報をポストイットに書いて貼り付ければ、会議の流れに合わせて自由に配置を変えられる。こういう柔軟で視覚的な整理法は、複雑な問題をみんなで共有しやすくするんだよね。それから、問題4では、プログラムのパーサーをテーブル駆動にして拡張しやすくする方法が紹介されている。具体的には、コマンド文字と引数の有無、処理する関数をテーブルにまとめておく。メインループは行を読み込み、そのテーブルから該当するコマンドを探して処理関数を呼び出すだけ。コマンドの検索は、テーブルを順番に探していくというシンプルな仕組み。引数の読み取りも標準的な方法で簡単にできる。こういう設計は、機能追加や修正が楽になる良い例だね。問題5では、実は外部ドメイン言語として書かれたインタープリターの中にさらに内部インタープリターが含まれているという話。つまり、問題の答えがすでに前の問題で示されていることが多いってこと。プログラムの中に小さな解釈機を組み込むことで、柔軟な処理が可能になるんだ。問題6から8までは、時間表記のパーサーを様々な方法で作る話が続く。BNF、バッカスナウア記法で時間の定義をしたり、JavaScript の PEGSYS ライブラリーを使ってパーサーを書いたり、Ruby への正規表現で名前付きキャプチャを使ったり、これらはそれぞれ特徴があって、どの方法も時間文字列を正しく解釈するための工夫が詰まっている。特に名前付きキャプチャは正規表現の中で、部分パターンに名前を付けて再利用するテクニックで、読みやすく保守しやすいコードになるんだ。問題9と10は、外部ストレージにデータを移動する速度についての計算問題。例えば 1TB のデータを 1GB 毎秒のネットワークで送ると約2時間半かかる。人が歩く速度と比べてどのくらいの距離なら人がデータを持って移動する方が速いかも計算されていて、約 10km くらいが境目になる。こういう現実的な計算は、ネットワーク設計やデータ転送方法を考える上で役に立つね。問題14では、Java の関数に事前条件や事後条件。それから、クラスの普遍条件をコメントで書いて示す例がある。これは設計時に仕様を明確にする方法で、関数がどんな入力を受け付けるか、事前条件、処理後にどんな状態であるべきか、事後条件、そしてクラス全体の一貫性を保つための普遍条件を示している。こういう宣言は、コードの信頼性を高めるために重要なんだ。問題15は、境界条件の話で、数値の並びに21個の要素があることに気づかず、20個と思い込むとミスになるよっていう警告。こういう細かいミスがバグの元になるから、境界条件は特に注意が必要なんだよね。問題16は歴史的なカレンダーのズレや、プログラムの型や演算子のオーバーロードによる、予期せぬ動作、並列処理での競合状態など、 多様な問題点を挙げている。例えば、1752年9月が19日しかなかったのは、暦の切り替えによる調整だったり、ウルー秒の調整で1分が60秒以上になることもある。こういう現実の複雑さがプログラムに影響を与えるから気をつけないといけないんだ。問題17と18は C や C++ でのポインターの扱いとメモリ管理の話。解放したメモリを参照するとバグになるよとか、ポインターをナルにして、はぐれ参照を防ごうね、というのが問題17。問題18は、参照カウントを減らして使われなくなったオブジェクトをガーベッジコレクションで回収できる仕組みの話で、長時間動くプログラムではメモリリークを防ぐために重要だよってこと。問題19と20は、有限状態機械 FSM を使ったイベント処理の例が出てくる。単純な FSM は、状態遷移とイベント処理を組み合わせるけど、イベントが時間間隔をまたぐ場合や複数のイベントをまとめて処理したい場合には、より複雑な仕組みやストリーム処理、パブサブ、パブリッシュサブスクライブ、モデルの組み合わせが必要になる。例えばネットワーク障害の監視や注文処理の通知など、リアルタイムでの反応が求められる場面で役立つんだ。問題21と22はデータ変換の話。注文に送料や税金を追加したり、ファイルから設定情報を読み込んだりする処理は、元のデータから必要な情報を抽出して別の形に変換すること。高レベルの変換をいくつかの小さな変換に分割して、エラー処理も含めたパイプラインで処理すると効率的にできるよ。問題23はコードの結合度の話。メソッドのチェーン化は便利だけど、どのオブジェクトに機能を持たせるか考えないと変更が難しくなり、いわゆる列車衝突事故みたいにコード同士がぶつかって壊れることがある。だから設計段階で責務を明確に分けることが大切なんだ。問題24はホワイトボードシステムの活用例。イメージ処理や会議のスケジュール管理、ネットワーク監視など、複数の関係者やプロセスが情報を書き込んだり読み取ったりする場面で威力を発揮する。しかも参加者ごとに見られる情報を制限したり、理解できない形式の情報は無視できる柔軟性も持っている。まさに現代の複雑なシステムに合った仕組みだよね。問題25と26はデータ構造やデータの表現に関する注意点。キーがユニークである前提のハッシュと違い、一般的な配列はキーの重複を許すから、検索時に意図しない結果になることがある。電話番号の扱いも国や地域によって違っていて、単純に数値として扱えない場合がある。こういう細かい違いを無視するとトラブルの元になる。問題27は単位の問題？例えば、1カップが国や用途によって全然違う量だったり、炊飯器のカップは 180ml で、これは日本の伝統的な石という単位に由来するなど、文化や歴史が絡んでいる。こういう背景を知らないと、コードの正確性やユーザーの期待を裏切ることになる。問題28はパフォーマンス測定での注意点。スムーズなグラフが描けない場合は、バックグラウンドで別の処理が動いていたり、メモリ不足でスワップが発生しているかもしれない。こういう環境の違いを把握しておかないと、正しい評価ができないんだ。問題29と30は、計算量の話。繰り返し回数と配列のサイズの関係を指数と対数で表現して、アルゴリズムの効率を評価する基本的な数学の知識に触れている。こういう理論は、コードの選択や最適化に欠かせない。問題31から33はテストや要求分析の話。プロパティベースのテストは、ランダムに値を生成して多様なケースを検証できるので、単なるユニットテストよりも網羅的にバグを見つけやすい。要求の記述は単純に、こうしてほしいではなく、なぜそれが必要かを掘り下げて真のニーズを見つけることが重要。そうすると、より良い設計や柔軟なシステム作りにつながるんだ。これらの問題の回答は、ただこうすればいい、だけじゃなくて、コードを書くときの考え方や設計の工夫、現実世界の複雑さをどう扱うかがポイントになっている。だから、問題を通じて、プログラミングの本質に迫る感覚を身につけてほしいんだ。次に続く章では、こうした考え方をさらに踏み込んで、実際の設計や開発の現場でどう活かすかを見ていくよ。お楽しみに。まずは、この本の背景についてちょっと話してみよう。実はこの本の第一版が日本で訳されて出版されたのは2000年の11月で、原書が出たのはその少し前の1999年10月なんだ。 つまり、もう20年以上も前の話になる。IT の世界っていうのは、1990年代あたりからインターネットの普及とともに技術の進歩がめちゃくちゃ早くなって、ドッグイヤーって言葉がよく使われるようになったんだよね。これは犬の1年が人間の7年に相当するくらい成長が早いってところから来ていて、要は IT の技術進化もそれくらい早いってことを表現しているわけ。そんなスピード感がある分野で、20年も前の本が読み継がれているってこと自体が、この本に書かれている考え方や指針が時代を超えて通用する、すごく普遍的な内容だって証明になってるんだよね。だからこそ、第2版が2020年に、また新たに世に出たっていうのは、本当に価値があることなんだ。続いて、第2版について触れてみよう。第1版と同じように、心構えから、開発のアプローチ、使うツールに至るまで、いろんなテーマが有機的につながっている構成は変わっていないんだ。でも内容は、しっかりとアップデートされていて、古くなった技術の話は、削ぎ落とされ、20年間のフィードバックを受けてさらに磨きがかかっている。リップの数も70から100に増えていて、まさに、達人プログラマーに、ゼロになった感じだね。これを読めば、確実に1段も2段も上のレベルに行けることは間違いない。さらにこの本のいいところは、好きなところから読めるってことなんだ。目次で気になるセクションを選んでもいいし、各セクションで。最後に、ある、関連セクション、から広げていくのもあり、端末のティップ一覧からサクッと見てもいい。だから、ちょっとした空き時間を使って読み進めやすいし、日々の仕事の中でいつでも手元に置いて活用できるんだよね。まさに座右の書としてぴったりだと思う。最後に、この第2版の出版にあたって、多くの人たちの支えがあったことも忘れちゃいけない。可動性天さんの査読や、オウム社の橋本京優さんをはじめとしたスタッフの努力、そして家事をほとんど引き受けてくれた著者の奥さんへの感謝が綴られている。こうした支えがあってこそ、良い本が世に出せるんだなと改めて感じるよね。さて、ここから次の章では、この本が教えてくれる、達人プログラマーの心構えについて深く掘り下げていくよ。どんな考え方が必要なのか、具体的にどう行動すればいいのか、一緒に見ていこう。続いては、ソフトウェア開発をうまく進めるための、いろんな、コツ、や、心得をまとめていくよ。これはただのテクニック集じゃなくて、開発者として、一人の人間としてどう向き合うかの花なんだ。まず大事なのは、自分の技術に興味を持つこと。ソフトウェア開発に人生をかけるなら、ただ漫然とやるんじゃなくて、自分の仕事に対して、ちゃんと考え、コントロールを握る姿勢が欠かせない。批判的な目で自分の作業を見直して、現状を打破していく力が本当に重要なんだよね。言い訳はダメ。問題があったら、できない。じゃなくて、できることをはっきりさせて対策を用意する。例えば、割れた窓理論みたいに、設計のまずいところやコードの粗さを見つけたら放っておかず、すぐ直す。小さな問題が積み重なると、大きなトラブルになるからね。それから、変革は他人に強制するものじゃない。未来のビジョンを示して、みんなが参加したくなるように手助けするのがいい。大きな構想を忘れずに、細かいところに入り込みすぎて全体を見失わないようにしよう。品質はユーザーと一緒に決めることが肝心。彼らの望みを巻き込んで、プロジェクトの真の品質要求を明確にしていくんだ。これも自分の知識ポートフォリオに定期的に投資するのと同じで、学習習慣を持って情報を批判的に分析し、ベンダーの売り文句やメディアの宣伝に惑わされないようにしよう。日本語をもう一つのプログラミング言語として考えるのも面白い考え方。ドキュメントを書くときも、コードを書くのと同じようにドライ原則、繰り返しを避ける、や自動化を意識して書くべきなんだ。伝えたいことと伝え方は車の両輪で、うまく伝えられなければいいアイデアも意味をなさないからね。ドキュメントはコードののちつけじゃなくて、コードと一緒に作り上げるもの。いい設計は変更しやすいというのも覚えておきたい。変わることを前提に設計されているからこそ、長く使えるってわけ。ドリーの原則は知ってると思うけど、繰り返しはシステムの信頼性を下げる元凶だから、重複なく明瞭な表現にすること。再利用しやすくしておけば、みんながそれをついに来るし、環境も整えておくといいよ。あと、関係のないもの同士の影響を排除して、自己完結した独立コンポーネントを作ること。これが変更を楽にするし、 最終決定なんてものは存在しないと考えて、いつでも変更に備えることも大切だ。流行に飛びつくのも注意。昨日のベストプラクティスが明日のアンチパターンになることもあるから、自分たちの状況に合った堅実なアーキテクチャーを選ぶべきだよ。プロトタイプはコードを作ることじゃなくて学びのためのもの。実際に動くものから得られる教訓が価値なんだ。だから問題領域の言葉を使って、設計やプログラミングを行い、見積もりもちゃんとやって潜在的な問題を洗い出しておこう。スケジュールは繰り返し見直して精度を上げていく。知識はプレーンテキストで保存しておくと、デバッグやテストが楽になるし、コマンドシェルやエディターにも熟達しておきたい。バージョン管理はタイムマシンみたいなものだから、必ず使うこと。バグがあったら、誰の成果を探すより問題を直すことが大事。パニクらず、まずはバグを再現するテストを作ってから修正に取り掛かる。エラーメッセージはしっかり読む。大抵はそれがヒントになるから。セレクトは壊れてないって話もあるけど、実際のバグはほとんどが自分のコードの中にあるって心得ておこう。過程は必ず実際の環境で証明し、テキスト操作言語を学んで作業の自動化を進めると効率的だよ。完璧なソフトウェアは作れないけど、エラーからコードやユーザーを守る工夫はできる。契約プログラミングの考え方で、コードが期待以上や以下のことをしないように制約を設けるのも効果的。クラッシュは早めに起こして、問題を隠さないことも重要だ。もし、起こり得ないと思うなら、表明を使ってそれを保証しよう。始めたことは最後まで終わらせて、リソースの解放は割り当てた。ところで、責任を持つ。変数のスコープを限定し、リソース使用時間も短くして局所性を高めることも忘れずに。そして、少しずつ少しずつ進めては、フィードバックを得て軌道修正を繰り返すのが鉄則。予言は避けて見える範囲だけを見る。コードは分離されているほど変更しやすいし、オブジェクトには、紹介せずに依頼する。原則で仕事を任せる。メソッド呼び出しの連鎖は避けて、ドットを2つ以上続けない。帯域データは極力下げて、どうしても必要なら API でラップする。プログラミングはコードの話だけじゃなく、データの話でもある。状態は溜め込まずに引き渡す。相続、インヘリタンス、税を払わないために、インターフェースや異常、ミクシンを使うのが賢い。ポリモーフィズムもインターフェースで表現すると結合が緩くていい。サービスは継承せず保持し、ミクシンで機能を共有する。外部設定でアプリの挙動を変えられるようにし、ユーザーのワークフローを分析して並行処理をスムーズにしよう。共有状態は厄介で、並行処理のバグはタイミングで無秩序に発生するから、アクターという仕組みで同期なしに管理するのも手。ホワイトボードの考え方を使って、独立した要素同士の協調を図ると効率的。開発中に、なんか変だなと感じたら、それは無意識が間違いを教えてくれてる合図。偶発的プログラミングは避けて、信頼できるものだけを信じよう。アルゴリズムのオーダーを見積もって、実際に測定して検証する。リファクタリングは、早めかつこまめに行い、テストは、バグ探しじゃなく、設計や API のフィードバックだと理解しよう。テストはコードのユーザー第1号で、テスト設計はコードを書く前から始めるもの。テストは厳しく、ユーザーにバグを見つけさせないために行う。プロパティベースのテストを使って、想定外の動作もチェックしよう。必須原則を守り、攻撃面を最小化。セキュリティパッチはすぐに適用して、攻撃者に先手を取られないように。適切な名前付けとリネームは、読み手の理解を助けるから、意図が変わったらすぐ名前を変える。自分が本当に欲しいものを正確に分かっている人はいないから、プログラマーはユーザーが気づくのを手助けする役割だよ。ソフトウェア開発はユーザーと一緒に進める共同作業。要求はフィードバックの中で育てていくもので、ユーザーの視点で考えるのが最善の洞察を得る方法。ポリシーはシステム内にハードコーディングしないで、メタデータとして管理しよう。プロジェクト用語集を作って、専門用語を共有し、問題が起きたら枠を見つけて本当の制約を見極める。コーディングは一人でやらずに仲間と一緒に。アジルは名詞じゃなくてスタイルの話。小規模で安定したチームを作るのが成功の鍵。何事もスケジュールして、振り返りや学習の時間も確保する。チーム編成は職務権限じゃなく機能で、フロントエンドとバックエンド、テスターとデータモデラー、設計と配備は分離しない。 コードはエンドツーエンドでインクリメンタルに作る。流行を追いかけるんじゃなく、自分たちに効くものを選ぶ。ユーザーが必要なタイミングで調達して、バージョン管理でビルドやテスト、リリースを自動化。テストは早めに何度も自動で行い、テストが終わるまでコーディングは終わらせない。テストのテストもやってみる。バグを意図的に混入してテストが機能するか確かめるんだ。コードカバレージだけじゃなく状態カバレージもチェック。バグは動詞をまとめて自動テストに任せて、人間は次の課題に集中する。手作業は排除して、コンピューターに繰り返しを任せる。単にコードを作るんじゃなくて、ユーザーを喜ばせるソリューションを届けることが大切。最後に、自分の成果物に誇りを持って署名しよう。問題は避けられないけど、誰も苦しまないように配慮して。そして、極悪なことはできるようにしない。そうしないと自分も悪い人間になっちゃうリスクがあるからね。これが君の人生で、みんなと共有して祝福しながら生み出していくもの。思いっきり楽しんで、素晴らしい人生と偉大な成果を手に入れよう。さて、この一連の心得は、ただのテクニックじゃなくて、ソフトウェア開発に向き合う姿勢そのもの。次の章では、これらのコツを踏まえて具体的な設計やチーム運営の話に踏み込んでいくから、期待してほしい。まずは、この本の著者について簡単に紹介しておくね。デイブ・トーマスとアンディ・ハントという二人の人物なんだけど、彼らはソフトウェア開発コミュニティの中では世界的に超有名なリーダーなんだ。コンサルティングや講演で世界中を飛び回っていて、ソフトウェア技術者向けに最新技術を分かり、安く解説する、プラグマティック・ブクシェルフっていう書籍シリーズも作り出してる。そのシリーズは、ブックアワードを受賞するほど評価が高いんだよね。さらに面白いのは、この二人が、アジャイルソフトウェア開発宣言の起草者の一人でもあるってこと。アジャイルっていうのは、今のソフトウェア開発のスタンダードの一つだから、それに関わっているってだけでも彼らの影響力がわかると思う。ちなみにデイブは、今、大学で教えている他に、ろくろ細工なんかもやっていて、新しいテクノロジーや考え方に触れる毎日を楽しんでいるみたい。一方のアンディは、SF 小説を書きながら、ミュージシャンとしても活動しているっていう多才ぶり。どちらも技術だけじゃなくて、学び続けることやクリエイティブな活動を生きがいにしているんだ。こんなバックグラウンドを持つ二人が書いた本だから、内容にも深みがあって、ただの技術書とは一味違うんだよね。これからの話も楽しみにしてほしい。さて、次につながる話題に移っていくよ。